多分ね、来週には熱が冷めてるかと思うからね、今日一発目でね、ちょっと急に来たね、ブームをね、お話ししたいと思うんだけどさ、昨日の夜ね、急に来たブームがあって、けん玉ブームなんだけどさ、あのね、昨日ドンキホーテに夜行ったの。で、おもちゃコーナー行ってさ、まあ一応ね、全然関係ない日用品を買おうと思ったんだけどさ、まあ一応ね、見ようかなと思っておもちゃコーナー行ったらさ、けん玉が売ってて、で、いつもけん玉結構高いのよ。なんだけど、あの、その日はね、売ってたやつがね、あの、ちゃんとした日本けん玉協会のオフィシャルけん玉が売ってて、いつもちょっと違う、少しおしゃれなさ、なんか、ね、逆輸入みたいな、海外で人気ですけん玉みたいなさ、そういうのが結構置いてあったんだけど、今回そういうちゃんとしたって表現もあれだけど、全部ちゃんとしてるんですけど、ちゃんと日本けん玉協会オフィシャルのものが売ってて、しかも安かったの。1500円ぐらいで売ってて、で、けん玉かと思って、最近なんか無職だし暇だしって、で、何するわけでもなくアニメ見て、で、しこってアニメ見てと、そんな生活じゃちょっとね、俺もダメだなと思って、ここに、ね、アニメ見て、しこってけん玉アニメ見てだったら、まだ救われるかなと思ってさ、まあ、全然救われませんけど、でも、けん玉ちょっとやってみようかなと思って。で、けん玉ね、まあ、どうなの？今の子はやったことがあるのかっていうところもあるけど、俺が小学校の頃でも、けん玉っていうのは、その昔の遊びクラブみたいな、そういうので、なんか、けん玉とかね、なんだ、コマとか、そういうのやってた気がするけど、そこまでね、けん玉が、なんか、学校で大々的に流行ったとかはないんだけどさ、でもうちには、けん玉昔から一応あったし、まあなんかよくわかんないけん玉よ、なんかどっかのね、民芸品みたいなやつだったりとか、あとはちょっと旅先とかで売ってるわけわかんないぐらい、プラスチックでできた超でっかいけん玉とかね、あとはもうキーホルダーになるような超ちっちゃいけん玉とかさ、そういうのうちにいくつかあったんだけど、だからまあそれなりに馴染みあったのね。だからまあまあそんな苦手ってわけでもないよなと思って、まあ得意ってわけでもないんだけど、でそんなんで昨日けん玉買ってきてさ、あのもうザ・けん玉っていうね、あの持つところがちゃんと木でねできてて、で玉はさ、あの赤いやつね、おけん玉じゃないかっていうようなの買ってきて、で早速やったのよ。深夜12時過ぎて1時ぐらいに、面白くてさ、俺こんなにけん玉うまくできるんだと思って、多分あの俺がずっとメインで使ってたけん玉っていうのはその民芸品みたいなやつだからさ、見た目がね、なんかちょっとこけしっぽい感じなんだよね。だから、ちょっとバランスがあんまり良くないというか、やりづらいかもしんない。ちょっと皿に乗りにくいとかね。そういうのあったかもしんないけど、そんなの知らないじゃない？うちにあるけん玉がもうね、けん玉ですから。それ以上もそれ以下もないからさ。でも、ちゃんとしたけん玉協会のオフィシャルのけん玉を使ったら、超やりやすいの。何が違うかっていうと、やっぱちょっと玉がね、重めなのかな。で、皿も、まあちょっとそれなりに大きかったりとかしてさ、あのちょうど乗せやすかったりとかして。で、俺ね、そんなにうまくないよ。もしもし亀よ、亀さんよと。そんなのは、ちょっとしかできない。ね。もしもし亀よ、亀、ああ、みたいな。ね。そんなんなんだけど、俺昨日、ちょっと練習してやったら、もしかめ、もう通称もしかめだけども、もしかめ、普通に60回ぐらいできたんだよね。え、こんな俺うまかったっけと思って。で、さらに今度練習したらさ、まあ、ちょっと一緒にね、買ったけん玉に技の名前とかも載ってたんだけど、日本一周っていうのは、けん玉ってね、やったことない人、いたら、大体でも分かるよね。けん玉ってどういうのって。玉がついてて。で、まあ、玉がついててとかなんか先っぽがあってとかって言うとなんかちょっと下のあれっぽくなっちゃいますけど。まあ、普通に持つね、その土台の部分に関しては、 そのぶっ刺さるところと、あとは、小皿、あと大皿と中皿っていうのかな、ね、あってさ、で日本一周っていうのは、小皿に乗せて、ね、あの横についてるちっちゃいね皿ねに乗せて、でその裏側の皿、これが大皿ね、大皿にその後乗せて、で大皿から、ぶっ刺すとね、大皿から玉をポンってちょっと上に弾いてからね、ぶっ刺すところにぶっ刺すというのが日本一周できちゃったんだよね。あれこんな俺うまかったっけと思って、でその後世界一周ってあるんだけどさ、世界一周はその横の皿の小皿で、その後の裏側の大皿で、持ち手の方の、持ち手の一番下についてるちょっとちっちゃい皿ね、それが中皿って言うんだけど、その裏返して中皿に乗せて、でさらに中皿から弾いて、ぶっ刺すね、ぶっ刺していくっていう、そのまあ、一周するんだよね。これは世界一周できちゃうんだよね。まあその100発100中じゃないよ、まあ10発中1中1発かもしんないけども、でもそのぐらいの確率でできるんだよ。だからさ、いや意外と面白いなと思って、多分昨日今日で 2,3 時間やってたかもしんないね。だから急なちょっとあのけん玉ブームが来ましてね、もうずっとやってるんだけど、でこれさ検定とかあるの、あの段位認定とかね、それでね、まあ段とかになるとすごいちょっと難しいんだけど、まあでもなんかすごい子がいるみたいね。ちょっと俺 YouTube でどういう技があるのかなってけん玉で調べるとさ、いっぱい出てくんだけど、そこに出てきた動画でさ、3歳何ヶ月で初段を取ったりとか、5歳とかで5段とか、なんかそんな取ってて、もう5段とかになってくるともうよくわかんないレベルなんだけど、初段だとまだあすげえ難しそうとかね、ちょっとある程度わかるレベルでさ、ちょっと段は難しいかなと思うんだけど、1級とかだったらいけなかないんじゃないかなと思って、例えば1級だとまあ大皿に乗せる、小皿に乗せる、中皿に乗せる、あとはまあいろいろあんだけど、ちょっと難しくなってくると、そのさっき言った日本一周10回中3回成功すれば日本一周はクリアで、世界一周は10回中2回でクリアで、ちょっと俺がねできないのが1個あって、東大ってあるんだけど、東大っていうのがいつもさ、その本体部分持って弾を動かすじゃない、でもそうじゃなくて弾を持って本体をその動かすんだけど、弾を持ってさ本体をピョンって上げるんだけど、上げてそのままその中皿だ、本体の一番下の部分だよね、裏側の部分、そこの皿をその玉の上に乗せるわけ、なんかちょっと極限だよね。でバランス取って、はい落ちませんみたいな、それが東大って言うんだけどさ、これが多分10回中1回成功すればいいらしいんだけど、東大はできないんだよね。だから俺もし東大ができるようになったら、ちょっと日本けん玉協会ちょっと行ってさ、段位認定ちょっとしてもらおうかなと思って。どうかな、ちょっと初段とかになったらね、ちょっとかっこいいけど、1級でもさちょっとそれっぽく聞こえるじゃん、けん玉検定1級持ってますみたいなね。でなんかちょっと聞くと、1級が一番すごいんじゃないのって思うじゃん、知らない人は。だからそれでいいんじゃないと思ってさ、ね、すごいね段位がいっぱいあるわけだけど、そんなん初心者ねは知りませんからね、素人は皆さん知りませんから、いや1級持ってんすって言うとね、どんぐらいできるんですかって、あこんな感じですよって、あ俺のはできますけどみたいな言われちゃったりとかして、あるかもしんないけど、ということでちょっとけん玉ブーム来たので、ぜひ皆さんもあのお安いかどうかっていうと、まだ1000円ぐらいで買えればねちょっと安いかなと思うけど、ちゃんとしたオフィシャルのものがね1500円ぐらいだから、これはこれであのすごく高品質でね、とてもいいかなと思うので、ちょっとねけん玉ブーム、まあ来週になったらもうほこりかぶってるかと思うんだけどね、あと3日間ぐらいは多分ねあのブーム来てるかと思うのでね、そんなけん玉ブームのお話ね、ちょっと急に来たからね、ちょっと喋っておきたかったということで、お話しさせていただきました。 じゃあそんな感じでね、今日もやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジー。改めまして童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。まあそんなわけでね、ちょっと急に来たけん玉ブーム、自分でもねびっくりなんだよね。まあ好きなんだよ、こういうそのおもちゃというか遊びというか。で昔からあるね、昔の遊び的なやつもまあ好きなんでね、あれなんだけどね、なんかもっと昔にね、その20年30年と言ったら言い過ぎだ、25年ぐらい前にさ、ちゃんとしたね、きちんとしたすごい使いやすいけん玉を俺が手にしていたら、またちょっとね人生が変わっていたんじゃないかなとね、思ったり思わなかったり、まあ人生変わらないからね思わないんですけどね、まあ、そんな感じで、まあぜひぜひ皆さんけん玉やってみてはっていう話で、で今日なんですけども、今日はねいろいろとあるんだけど、どうしようかな。お話も結構あるのと、あと先週、お便りお願いしていたね、やつで、先週いっぱいお便りもらったんだけど、自分が何でもできる、ね、人間であったら、お金もある、能力もあると、何でも願いが叶いますという状況だったら、死ぬまで毎日何しますかと。そういうね、ちょっとお便りをね募集して、でそれがちょっと引き続きね結構もらってるから、それをちょっと今週も少しご紹介したいなというところで、結構長文のね、お便り結構いただいてるから、その辺を紹介していくと結構お時間経っちゃうかなってところで、そうですね、なるべくスムーズにやっていければなと思います。で話したいこと、あとコーナーも後半ちょっとあるので、学会で発表の予定は未定のコーナー、これもちょっとねまあ喋りたいんで、時間がうまくね、なんか確保できればねやっていきたいと思うので、今日もねまあ2時間ぐらいね聞いていただけたらと思いますんでね、お願いいたします。それでは童貞ネットアットネットラジ、この番組はワカメさんの提供でお送りいたします。というわけでね、本日スポンサー様ついていただいております、ラジオネームわかめさん、ありがとうございます。まあこのね、スポンサー今回ちょっと微妙に違うんだけども、まあ一応スポンサー様ついた時っていうのは、まあ童貞ネットへの、まあ、募金というかね、制作費ね、まあパルもいろいろねやってお金かかってるでしょと、番組やるにあたってね、じゃあちょっと足しにしてくださいよと、番組制作費として使ってくださいよということで、 Amazon ギフト券、ね、これをちょっといただいた時にはその人をねちょっと提供者様ということでね、スポンサー様にさせていただいてという感じなので、ぜひ我こそはね、スポンサーになりたいぞという人いましたら、童貞ネットねホームページの右側のところにね、Amazon ギフト券送れるちょっとところがねリンクがありますから、そこを押してもらえると私の方に、ね、送れますのでということで、でなんで今回ちょっと少しねいつもとイレギュラーな形で、スポンサー様になっていただいてるんだけど、一応いただいているコメントをいただいてるからねちょっと読んでいきたいと思うんですけど、ラジオネームわかめさん、こんばんは。今日名刺届きました。早速へそのおではありませんがスリーブに入れました。今週 IKEA に行くちょうどいい額、今週 IKEA に行くのでちょうどいい額を買って入れたいと思います。ありがとうございますっていうね、そういう、メッセージいただきました。ありがとうございます。これ何なのっていうと、まあ、最後まで聞いていただけたらいいんですけども、先日ツイッターの方にね、まあ、直接、まあ、ダイレクトメッセージっていうのかな、いただいて、パルさんと名刺ってまだ残ってるんですかと、残っているんであればちょっとサインでもして送っていただけたら 嬉しいななんてみたいなのを、まあ、ちょっと冗談半分でいただいたんだよね。で、それをいただいた時にね、俺がふとね、横を見ると、もう箱に入ったさ、何十枚、何百枚だかわかりませんけども、ちょっと名刺がね、2種類、まあ、全然残ってんのよ。だから、まあ、したらね、なかなか、ちょっとこれ消費しきれなくて、捨てることになっちゃうからさ、って思って、いいですよ、と。ね、住所を教えてくれたら送りますよって言ったの。で、サインをさ、まあ、サインがね、まあ、俺が中学生ぐらいにね、ちょっと考えたの。本名を、全部ひらがなにね、ちょっと直して、それをちょっとサインっぽくしてっていうのを昔考えたの。だけど、俺本名でね、これラジオやってないからさ、ね、パル内藤だから、微妙にアレンジね、してさ、で、パル内藤のサインちゃんと作って、で、名刺にね、書いてさ、黒い名刺と白い名刺にね、両方書いて、で、サイン、ちょっと入れたやつと、で、サイン入れてないやつをね、ちょっと、2種類ね、入れて、で、送ったの。なので、それのお礼ということでね、今回、ちょっとアマゾンギフト券をもらったってことで、別に私が請求したわけじゃないですよ。ね。全然そういう話出てなかったんだけど、まあ、気持ちということで、お互いにね、そういうところがあってということで、ね、今回、アマゾンギフト券いただきまして。ただこれってさ、ちょっと不公平じゃないですか、みたいな、そういう声もあったり、なかったり、なかったりじゃない。ね、もう、パルさんのサインとか、ずるいみたいな。そんな人は多分この世にあんまりいないとは思うんだけど、もしかしたらよ、ね、ここの日本、ね、広いですから一人や二人そんな奇特な方がいらっしゃるかもしれないということで、サイン入り名刺プレゼント企画をしようかなみたいな、まあ、これもね、今回そのワカメさんがこういう風にね、名刺にサインしてね、送ってくれませんかって言ってくれたからこそ、ちょっと実現したね、プレゼント企画ね、誰が嬉しいんだか分かりませんけども、ということで、まあ皆さん、感謝はね、もしこれで歓喜してる人がもしいるんだったらね、ワカメさんにちょっとね、ちょっとお礼をね言っといていただければと思うんだけど、ただこれがね、何人この募集が来るのっていうのもあるの。今ある名刺の数っていうのが、多分黒い名刺が50枚ぐらいと、白い名刺が100枚ぐらいあるの。だから、まあ、黒い名刺に、まあ、サイン書いて、白い名刺にサイン書いて、この2枚セットでプレゼントかなってちょっと思ってる。だけど、これを無料プレゼントにすると、例えばよ、50人ね、来ちゃった場合、50×、まあ、封筒代とね、あとはまあ名刺代と、もう俺がね、サインをすると、ね、そういうもう労働費と、あとは普通にこれが一番でかいけども、切手代ね、普通に82円切って貼って送るから、いや、50×82円、いや、私無職ですよと、お金ないですよというのがあるので、もしすごい応募殺到したら、名刺は増産ねします。だから基本的にはね、ただ申し訳ないけども、今あるのがなくなったら新しいのをするっていうことなので、ちょっとその新旧ね、微妙にバージョンが違う名刺がいくって可能性はあるんですけども、なので一応応募者全員プレゼントにはしたいんだけど、増えれば増えるほど、もしかしたらだって100万人ぐらい聞いている可能性もあるでしょ。で、100万人の人が急に来たらよ、俺100万かける82円は無理だものね。なので、ちょっと回りくどいですけども、お金をくださいと、ね、切手代をくださいということなんですよ。で、切手代プラス、その、まあ、諸経費じゃないけども、まあ、封筒も買ってきたりとか、あとペンも、そのサインもしてるとか、なくなっちゃったりとかするのとね、ノリと、ね、まあ、いろいろあるじゃない。あとは、 ちょっとばかりの小銭も欲しいじゃないということでね。なので、Amazon ギフト券、100円で大丈夫です。ね、それ以上、ね、送りたいって人はいたらね、100円以上でもいいんですけど、ま、ほんと100円で全然逆に100円にしてほしい。じゃないと、なんか不平等な感じしてくるからね、俺は1000円出したのに、もう名刺は2枚しか来ねえじゃねえかと。あいつは100円しか出してねえのにって、10倍くれよって、あるかもしんないから、もう100円にしましょう。ね。で、100円で Amazon ギフト券いただいて、で、そこに、住所、氏名、ね、これをください、ね。郵便番号からください。郵便番号、ちゃんとした住所、あとお名前。で、これを書いて100円の、Amazon ギフト券、ね、送っていただければ、その人には、すぐ近日中にね、サイン書いて送りますから。で、ただ封筒の裏側、ね、裏側には、パルナイトっていう名前入るのと、封筒がね、100円ショップで買う封筒だから、薄いんだよね。ネットラジオパーソナリティ、パルナイトみたいな、その文字は見えちゃうかもしれないから、ちょっと実家で暮らしてる人、大丈夫かなみたいな。いや、全然大丈夫ですと。ね。うっすら見えても大丈夫だし、親にね、封筒開けられちゃっても大丈夫ですと。そういう人であれば、大丈夫かなと思うので、もし希望者がいれば、ちょっとこれをね、プレゼントしようかなと思って。で、今回、ラジオの方が338回目の放送なので、340回。スペシャルウィークまで一応これ募集しようかな、2週間ね。で、それ以降はちょっと俺もね、ずっとそういうのが来ちゃうとなんかね、めんどくさくなっちゃうところもあるじゃない。いやー、もうちょっとめんどくせえなってなっちゃうと逆に申し訳ないので、期間を決めてね、2週間ね、スペシャルウィークの放送中までにしようかね。それまでのちょっと応募があれば、送らせていただきますということで、なんかこれにあたって少しこういう風にしてくれたらありがたいとかね、そういうのも意見があれば、お便りね、ちょっといただければ、その辺も、ご要望をお答えしたいと思いますんで。で、Amazon ギフト券も、メールアドレス、ね、俺のメールアドレスを入れて送っていただきたいと思うので、メールアドレスなんですけども、radio@douteidotnet、radio@douteidotnet こちらまでね、送っていただくと、ね、このアドレスを入れて送っていただくと、ね、パルさん、ちょっと82円切ってのために100円なんてボリすぎじゃないですかって言うかもしれないけど、いいじゃない、ね、ちょっといいじゃないっていうね、ことで、ちょっと番組制作費ね、この後また名刺もするからさ、新しいの、そういう費用にちょっと回させていただきたいなということで、いただけたらと思います。で、あとせっかく今メールアドレスも言ったからね、本日のちょっとお便りね、そちらの宛先の方もちょっと先に言っとこうか。お便りの宛先は、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は、同点ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレ、その6かな、こちらにお便りいただきますか。あとはメールアドレスは先ほどお伝えした、radio@douteid.net。で、ホームページ右上のところにね、メールフォームってところもありますので、そちらの方からもメールは送れるようになっております。で、リアルタイムであれば掲示板、事前にいただけるんであればね、メールでいただければと思います。まあ、そんなわけで、名刺ね、サイン入り名刺プレゼント、こちらちょっとやりますから、誰に需要があるのか全くわかりませんけども、これちょっとやらせていただいてとね。サイン、ね、今回だから初サインしたんだよね、ちゃんとパルナイトって名前で。でも意外とかっこいいんじゃないと思って。で、ね、さっきその最初に送ったね、ラジオネームわかめさんの方から今日ツイッターの方にね、メッセージ来てさ、で、写真が送られてきたんだけど、お便りでね、そのメッセージでいただいていたイケアでね、額を買ってきたと、ね、入れたのでちょっと写真送りますってね、来たんだけどさ、もうちょっとしたね、プロ野球選手、殿堂入りしてる人の、なんか、サインが収められてますみたいなさ、そんぐらい神々しい感じになってたからさ、 本当にここまでやってくれてね、本当ありがたいなと思って、まあ、そんなねことで、ちょっと名刺プレゼント企画ね、ちょっとやらせていただきたいと思いますんでね、ご希望の方はどしどし、応募いただけたらと思います。じゃああとね、今日お話ね、ちょっとまあこんな前置きみたいなね、ちょっとジャブみたいな話でもうすぐ30分経っちゃってるんだけど、2時間あるからね、もう最近もう気にしなくなったから、1時間じゃもう無理よ。だってお便りもなるべく全部読みたいし、喋りたいこともね、働いてないんだからさ、1週間まるまるネタなんだからさ、そりゃ1時間じゃ終わりませんよって話なんで、まあ3時間ぐらいの気持ちでね聞いていただけたらと思うんだけど、どっから行こうか。そうだね、ラジオスクールの話ちょっとしとく先に。あの毎週のようにお話出てますけど、あの私ねラジオパーソナリティのなんかスクールね、講座みたいなのね最近毎週のように行ってますけども、今回で4回目ちょっと行ってきたので、まあそこでのちょっと踏んだり蹴ったりね少しだけ話したいと思うんだけど、毎週本当に胃が痛くて胃が痛くてね、もう教室行くとき、もう呼吸がもう浅くて浅くてやばいんだよね。過呼吸になってるんです少し。そのぐらい1週間で一番のストレスを感じている、そういうねラジオスクールだからさ、まあ一番お話ししたいなってところで、で今週の課題なんですけど、もう課題さらしてるやんっていう話なんだけどさ、まあいいでしょうね、大してね、この課題を言ったところで問題ないのよ。ちゃんと課題を作ってそれをちゃんと発表して、それをみんなが聞いて先生が聞いて批評が入ってって、こういう工程が大事なわけだから、なので、まあ、課題自体は軽く言ってしまってもね特に問題ないかなと思うのでね、自己判断ですけど、で今回なんですけども、もともと出されていた課題っていうのが、自分がやりたい深夜ラジオを想定してオープニングトークを5分間作ってきてくださいと、ね、でそれを発表してくださいっていう、そういう課題だった。なるほどねと思って、で俺もちょっと温めていたその企画というか、今後このね童貞ネットとは別にラジオをねそのポッドキャストで配信するんだったらどういうのがいいかなっていうのを結構考えてたので、それを、まあ、しっかり考えて、じゃあ今回ねちょっと発表にあたってね、じゃあ架空の番組作ろうと思って、でこれが番組名、パルナイトーのそろそろモテたいんですけど、通称ソロモテね、これを考えまして、いや本当はね童貞ネットみたいな感じのラジオがねやりたいのよ。もし地上波でできるとしても、今週あった面白いことを喋ってさ、でリスナーからねまあお便りもらったりとか、あとはいつもやってるコーナーみたいなのやってって、そのスタイルが一番いいんだけど、それっていうのはさやっぱりちょっと有名になった人だったりとかね、まあバンドやってるとかさね、芸能人とかさ、そういう人がやるにはいいんだけど、全く無名のやつがね、いやお前のプライベート知らんわなってなるじゃない。なのである程度切り口をねしっかり設けないと厳しいかなと思って、そのモテね、モテっていう部分を、まあ、一つキーワードにやっていこうかなと思ってさ、だから、まあ、童貞ネットだとちょっと下ネタ寄りというか、まあ、名前もそうだけどね、まあほぼ変わらないような内容ではあるんだけど、もう少しそのモテたいとね、そういうところにちょっとね、強さをね置いてやっていこうということで、一応コンセプトね、お前コンセプトから考えたのって、オープニングトーク5分のものでコンセプト考えたんだみたいなところもあるんだけど、モテない全ての男性に向けた傷の舐め合いラジオ、純情な恋愛からくだらない下ネタまで幅広いジャンル、絶賛悩み中の中高大学生の男子、こじらせてしまった同年代の社会人、そんな時期もあったなと感じてくれる年配の方、こちらターゲット、女性リスナーは男性はこんなにくだらないことで悩んでいるのかと笑っていただければ幸いと、ね、まあ、こんな感じの番組で構成ね、なんでお前オープニングトークだけでいいのに構成考えてんのってね、一応1時間番組を想定してね、 オープニングトーク5分、でその後フリートークゾーン20分、でコーナーね、まあ1時間番組だから、まあ1放送につき 2,3 コーナー、まあ2つのコーナーであれば1コーナーあたり15分、3コーナーだったら各10分ぐらいで、で1時間みたいな、そんなちょっと考えましてね。で、まあ、これがベースにあっての、5分のオープニングトークを考えた。1週間かけて。全く、ね、うまくできなくてできなくてさ。そう、原稿作るのは苦手なんだよね。今回ほんで痛烈に思ったんだけど。いつも、このラジオはさ、台本とか原稿とかないわけよ。ちょこちょこと、その箇条書きに、これこれこう、これこれこう、こんなこと話したいってね。そのなんか羅列で書いてあるぐらいでさ。だってさっきのけん玉の話なんて、急に来たけん玉ブームって書いてあるだけだし、名刺プレゼントも、サイン入り名刺プレゼント、ね。アマゾンギフト券100円。スポンサー、ワカメさん。もうこれしか書いてねえからさ。だから、ね、どうにもなんねえな、ということで、で、だいつものスタイルと全然違うんだよね。原稿を作るっていうのはさ。でも5分間のって言うからさ、びっしり作ってさ、一応内容はね、前に話したあれですね、フィリピンパブに行った話が一番キャッチーかなと思って、でこれを最初のオープニングの5分で喋れば、まあ、ちょっとモテたいとかね、女性が苦手とかさ、そういうのにちょっと引っかかるようなね話ができるかなと思って、で、もうきっちり5分だよね。少しオーバーしちゃうかもしれないね。アドリブなんか入ったらね、ちょっとオーバーしちゃうかもしれないななんて思ったんだけど、まあなんとかかんとかで、5分ギリギリのやつができまして、で持ってったの。そしたらさ、先生がさ、じゃあ今日はね、課題だったオープニングのトーク、やってもらうんだけどって、じゃあまずオープニングトーク喋ってもらって、で、まあ、一応ラジオ番組のオープニングトークだから、まあその日のテーマね、今日のテーマみたいな話してもらって、あとはね後半のコーナーのお話してもらって、曲紹介、これ全部してもらって3分半でお願いします、ちょっと待ってくださいよと、ね、オープニングのトークだけで5分で作ってきたのに、なんかいろいろプラスされて、しかも短くなっちゃってるんですけどと思って、やばいやばいと思って、だってしかも俺も作ってきたやつ5分超えちゃうかもしれないぐらいの作ってきたのにね、もうぴったりよ。それがさ、全部入れて3分半でしょ。やっべーと思って。だから毎回、その、現場に行って焦ってる自分がいるんだけどさ。で、ね、またどんどんね、みんなラジオブース入ってってさ、喋り始めるわけ。みんなうめんだ、やっぱり。ね、で、急に振られてるわけよ。オープニングトークだけって言われてるのに、その、今日のテーマみたいなね、とか、あとコーナーの紹介とかさ。そういうのをさ全部入れて、いえーと思って、もうみんな天才かよと思って、しかも3分半でちゃんと収めてるし、やばいなと思ってさ、で作ってきたね原稿今手元にあるんだけどさ、もうどっかはしょるところはしょんねえとなと思って、でもこれ全部喋って面白くなるっていうタイプのね原稿だから、切るに切れねえけどもやるしかねえなと思って、で、まあ順番来るまでさ、ずっとこれ消そうかな、あれ消そうかなってやって、で一応どんな感じでやったかっていうことでね、ここで発表をしたいと思いますね。毎週のようにやったこと発表会になってますけどね、ちょっと聞きたいでしょ、どんな風に俺がね頑張ったかっていうね。ところでじゃあね、やったやつ、多分一応手元に俺ストップウォッチも買ったのよね、今まで持ってなかったよ。だけど、ストップウォッチ必要だってさ、やっぱりみんなが言ってたからさ、ね、やっぱり時間計ってやったりするんだよ、つって。そうなんですね、つってね。早速ね、家帰ってきて Amazon ですぐポチったからさ、いいストップウォッチね。でもね、結構ストップウォッチ、すごいいいのだと、1万円ぐらいするんだよね。1万円ちょっとぐらい。で、これはね、本当にもう俺がラジオパーソナリティになったら記念で買うよ。でもそれまでは、ちょっと安物のね、ストップウォッチ使いますけども、1000円で買ったやつだからね。でも結構いいやつ。それで、今多分測ると、多分ジャスト5分ぐらいなってしまうと思う。結果的には、俺全部話をして5分で収まったんだけど、 みんな3分半とかで終わってるから、俺ちょっと長かったんだけどね。でも仕方ねえなと思って。なので、どんな感じだったかを、じゃここでね、発表したいと思いますんでね。ちょっと聞いていただけたらと思います。じゃあ、やります。今日もやってまいりました。パル内藤のそろそろモテたいんですけど、通称ソロモテ、パーソナリティのパル内藤です。この番組、毎週のようにね、モテないすべての男性に向けてお送りしてるわけなんですけども、どうですか、最近は。相変わらず女性と話すときなんかはね、緊張しちゃって喋れませんと、そんな人生を送っているリスナーばっかりなんじゃないかなと思うんですけども、まあ俺もね、みんなと変わらず初対面のね、女性を目の前にしちゃうとさ、本当に緊張しちゃって何を喋っていいかもね、わからなくなってしまうと。でもね、やっぱりいくらね、初対面の女性が苦手だとは言っても、大人になったら付き合いってやつでさ、まあ、キャバクラなんていうね、初対面の女性だらけの空間ってやつに連れて行かれたりするわけよ。でもさ、俺たちみたいなやつにとってはね、ほんと地獄の空間でさ、全く楽しめないわけよ。前にさ、キャバクラ行った時なんてさ、まあ本当に何をね、喋っていいかもわからなくなっちゃってさ、もうずっと豆腐料理のレシピのね、お話をね、ずーっとしていて、なんでキャバクラに行って豆腐レシピなのよと、クックパッド見ろよってね、そんな感じだったけどさ、でも思うわけよ、こんな風にね、キャバクラを楽しめないね、そんな人生でいいのかと、初対面の女性とね、楽しくお話ができない、そんな人生でいいのかと、ダメでしょと、やっぱり楽しめるようになるまでね、頑張るべきだろうということで、先日キャバクラはね、ちょっと楽しめないけども、少し趣向を変えれば楽しめるんじゃないかと思って、フィリピンパブね、こちらにちょっと行ってきたわけよ。で、フィリピンパブ行ってさ、お店入るじゃない。席に座るとね、隣にさ、女の子がついてくれるわけよ。で、お酒を作ってくれて、まあ、一緒にね、楽しくお話ししましょうねと、ね、そういう空間なんですけど、で、俺の隣についてくれたね、女の子、まあ少し口が悪いんだけど、それがね、逆に話しやすいみたいなさ、そういうタイプで、で、最初の5分ぐらいはね、良かったのよ。でも、まあ10分も過ぎてくるとね、もういつものパターンですよ。もう何を話していいか全くわからなくなっちゃって、でそんなんでさ、どうしようどうしようって、ずっともじもじしてるとさ、隣に座ってるね、その女の子がさ、俺に言うわけよ。何もじもじしてるの、あんたチェリーボーイみたいね。いや、ちょっと待ってくださいよと、ね、俺も今年35歳になるおじさんですよと、ね、もうそのおじさん捕まえて何言ってんだって話なんだけど、まあこんなね、素敵な会話をしてもさ、全く打ち解けることもできず、結局ね、ずっとさ、もじもじしてるだけよ。で、このもじもじタイムをさ、なんとかやり過ごすためにさ、途中でカラオケを歌ったりなんかしてね。でもさ、いくらカラオケを歌おうが、もう時間が全然過ぎてかないわけよ。もうちょっとした走馬灯なんじゃねえかと、そういう勢いでも時間が過ぎてかないわけ。もう最後の30分なんてさ、もう本当に無言よ。大げさな話じゃなくて、なんでお金を払って気まずくなって胃が痛くならなくちゃいけないんだと。まあ結局さ、まあ最後までね、そんな感じだったから、もうお店をね、出てから思うことはただ一つですよ。もう一生行きたくねえなって。まあでもね、そうは言いつつも、やっぱりいつかはね、キャバクラで1時間ぐらいはね、楽しく喋れるような、そんな大きな男になりてえなーなんてね、思ったりもしてさ、まあこれからもめげずにね、女性と楽しく喋れるようにね、修行は続けていきたいと、そんな風に思っております。まあそんな感じでね、今日もやっていくんですけど、で一応この後ね、まあ、女性とね、喋る、そのトーク力を上げるために、今回ね、ちょっと落語を見てきたから、落語の話をね、今日したいと思うんだけど、ちょっと先にね、一曲入れてから、ちょっとね、その落語を見てきたって話をね、したいと思うんですけど、であとはね、後半コーナーがあるんですけども、コーナーはね、 大人気の慣れ染めデータベースね、こちらの皆さんの出会いとかをね、まあちょっといろいろとサンプリングをねちょっともらってちょっとご紹介していこうというね大人気コーナー、これもありますし、あとはもう一つコーナー、夜の進路相談室ね、こちらもありますから、まあ深夜ラジオっていうことでね、もうそれねラジオで喋っちゃって大丈夫なのかよなんて、そんな下ネタもね今回はちょっとご紹介ありますからね、夜の進路相談室こちらもね、お楽しみに待っていただけたらと思います。でこちらのコーナーね、一応メールの方もお待ちしてますので、でメールアドレスは、メールアットマーク、ソロモテドットコム mail アットマーク soromote.com、ね、こちらまでお待ちしてます。じゃあね、じゃあここでじゃあ1曲ということなんですけども、今回行ったねフィリピンパブでなんとか時間をねやり過ごそうとして頑張ってカラオケで歌ったねこの曲聴いてもらいたいと思います。それではお聴きください、鈴木雅之で恋人。こんな、ね、感じのをね言ったのよ、意外とまとまってるんじゃないってね私は思ってるんだけど、まあ、これ結構はしょったのよね。これ全部言ったらやっぱりね7分8分いっちゃうと思うのよ。だけど、まあ、切って、ね、多分今5分ぐらい5分ちょっとぐらいかかったかもしんないけど、でそんなんでさやってまあ長いよねと思って、みんなオープニングトークだからさらっとちょっとしたエピソードを入れた後にね後半も聞きたくなるようなね、この後はこんなのありますよとかさ、こんなコーナーありますね、でちょっと一曲聴いてくださいっていうそういうところなのよ。だから3分半なのよ。俺もうバッチリトークしちゃってるからね、エピソードトーク入れちゃってるからね、これダメだなとか思ったんだけど、まあまあ一応皆さんの評価だったりとか先生の評価とかもさとか聞かせてもらってさ、でそんなんでまあ面白かったってっていう雰囲気あったのかな、そのみんなからのね生徒さんたちからの意見としては、内藤さん のフィリピンパブですかみたいなね、なんですけどみたいな、そんなんで感想もらったりとかしてさ、でいろいろ聞いて、でもまあお礼ができるねまあ全てですよ、そんな話をしてさ、で終わっていやーなんかよくわかんなかったなみたいな、ちょっと言われたのは先生に言われたのがね、内藤くんちょっと、いや、いいんだけど、ちょっとネガティブすぎるかな、みたいな。ね。で、ネガティブはいいんだけど、やっぱり最後ネガティブのままで終わっちゃってる感じするから、ちょっとポジティブなね、感じのを言えるといいかもしれないねって言って、なるほどと思って。この童貞ネットはね、ネガティブ満載でもさ、リスナーのみんなを受け止めてくれるわけじゃない。でも、そんな鍛えられたリスナーばかりじゃないからね世間は。だからねやっぱりその公共の電波に乗ったら一般の人も聞くからね、もうネガティブだけだとそっちに引きずられちゃう人もいるから、ポジティブにってね、そういうのもあってさ、いやそういう、まあ、振り幅があるとね面白いんじゃないのとかねあったから、そういういろんなねアドバイスをいただいて、でちょっとでも、ね、内藤くんちょっと殻破ったんじゃないのみたいな言われて、いや殻破ったね、今まではねそれはもちろん緊張していたけども、これ本来のいつものねいつものラジオスタイルですって思ったけど、ありがとうございますって言ってさ、でそんなんで、まあ、授業も終わってさ、で終わって、エレベーターの方ね移動して降りるときにちょうどね先生がいたからさ、でお疲れ様ですってさ、そしたら内藤くんちょっと面白いじゃないって言われて、ありがとうございます、だからね、なんかこんな感じの AM ラジオでいるよねみたいな、ね、2、3人いるよこういう人って言われて、ありがとうございますって、ね、そんなんでちょっと先生にまあ面白いじゃないって言ってもらえたのはまあちょっと救いだったかななんてねちょっと思いまして、まあこれからもね頑張っていきたいと思うんだけど、だ完全にもう FM じゃないよね俺ね、こういう話がしたいんだもんね、だから AM だけどAM の深夜か FM の深夜かね、もし何か私が公共の電波でお話できるんであれば やっていきたいなとあるんだけども、でやっぱり原稿があるとスムーズだよね、お話も考えたりとかさ、その間が変な風になったりしないから、まあ原稿あるといいなと思うんだけど、まあ原稿作るのがね本当苦手だなと思ってね、もう時間ギリギリまで、本当もう当日まで作ってたからね、だからそれも良くないなと思うんだけど、これからもね少しずつ頑張っていきたいななんてね、そんな感じでございますね。じゃあちょっとねお便りいただいているかと思うので、お便りを読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ラジオネーム228番さん、今日も生で聞いています。のっけから玉とか亀とかぶっ刺すとか欲求不満なんでしょうかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。欲求不満だよ、もう今日でオナニーを3日間してないんじゃないか、なんかねやるタイミング逃しちゃって、で昨日は昨日で金曜、あ土曜日だからね、ラジオの前の日ねちょっと射精はしないっていうルールがあるからさ、なのでなんだかんです3日間ぐらいね今溜まってるから、しょうがないね、やっぱり玉とかぶっ刺すとかね言いたくなっちゃうって部分あるかもしれませんね。あとはそうだね、他お話ししておきたいのがいくつかあるんだけども、もう喋っちゃおうか先にね、もう一個喋ってからお便りをねちょっと読んでいきたいと思うんだけど、今、お話ししたねその原稿の中でオープニングトークね、オープニングトーク例の中で、この後のねお話として、女性と喋るそのトーク力を上げるために落語を見てきたんですけどっていうね、ちょっと少しそんなくだりがあったと思うんだけども、いや今週ね落語見てきたのよ。まあそこをね落語見てきたからみたいな、なんかそのなんかオープニングトークでね、そのこの後半に聞いてもらうための引きとしては、じゃあこの後何話すかみたいなことを言わないといけないなと思って、それでじゃあ俺今週落語見てきたから、ちょっと落語をねなんかモテと絡めて喋りますよみたいなこと言えば OK かなと思ってね、でちょっとぶっこんではいたんだけども、いや全然モテとか関係なくてね、普通に今まで俺落語って生で見に行ったことないから、ちょっと行ってみたいなとずっと思っていて、でリスナーさんもね落語見に行って面白かったよとか言ってた人いたからさ、じゃあ俺もちょっと見ようかなと思って今週池袋のね、演芸場、池袋演芸場か、ね、行ってきまして、落語を見てきた。で、落語って、そもそも、見てるのって、今までどんだけ落語と関わりがあったのって言われると、まあ、ないんだよね。こういうラジオしてる人とかってさ、例えばね、お知見、その落語研究会とかね、に、やってましたとかさ、そういう人多いけど、俺全く落語は縁がなくて、あるとしても本当に商店でも落語のところ見ないよね。座布団が増えるか増えないかしか興味ないからさ、だからそこしか見ないから、ちゃんと落語を聞いたこともないし、あとは落語っていうと、その伊集院光さんが昔その楽太郎師匠ね、三遊亭楽太郎師匠、今で言う三遊亭円楽さん、わかりませんけどもね、になってますけども、そのね弟子だったからさ、その絡みで伊集院さんのねラジオを聞いてると少し落語の話が出てきたりとか、そのぐらいなのよ全然。だから落語見に行って楽しめんのかなみたいなさ、わかんないじゃん、なんか昔の話いっぱいされても、で少しなんかなまってたりするじゃない、昔の言葉で喋ったりするからさ、なんか古くせえなみたいなさ、話わかんねえなみたいなね、あるかななんて思って、ちょっとブルリながらねちょっと行ってきましたけども、で今回行ったの落語がですね、これいくつかその決まってるんだけど、月に3部構成になってんの、まあ、今回6月だけど、6月1日から6月10日っていうそういうところと、6月11日から6月の20日っていう区分けと、6月21日から6月30日って区分け、もうこれ月にその3個区分けがあるんだよね。 で、それによってちょっと値段が違ったりもするときはあるんだけども、今回はその6月のね上旬に行きましたから、チケット代というかそれは2500円、ね、2500円ってどうなのって思うけど、でも多分安いと思うんだよね。だってね、出演している人とか見ると有名なところで言うとね、林家ペー師匠いるし、あとはこちらも商店で多分今出てると思うんですけど、林家たい平師匠ね、もういらっしゃいますから、だからこういうテレビに出てる人が普通にステージに立ってやってくれる、落語をやってくれるのね。まあ、林家ペーさんに関してはちょっと落語じゃなかったけどもね、なんかマイクパフォーマンスみたいになってたけども、いつものお得意のね、芸能人の誕生日みたいなね、お話ししてましたけども、だからそういうのもあるし、時間も長いの。まあ、昼の部行ったんだけど、昼の部が12時30分から、16時30分あるのね。長いでしょ。で、しかも夜の部っていうのが、まあ、夕方17時から20時30分まであるの。これ、入れ替えがなくて、昼の部も夜の部も いてよくて2500円なの。だから1日楽しめんの。したら逆に安いよねと思って、ね。まあでも俺そんなに長い間ね、見ててもちょっとどうかなって思ったので、まあ今回はね、初回だからね、昼の部だけでっていうことで昼の部だけ行ってきたんだけどもさ。でさ、まあ最初ね、まあ入るわけよ。まあチケット買った時にさ、ちょっと初めてこういうところ来るんでどうしたらいいですかみたいな、ね。で、あちらから入って、で、なんかね、チケット渡して、その見にね入ってくださいねって言われて、わかりました、入ってさ。で、12時半から開始って言ってたから12時25分ぐらいに入ったんだけど、すでにそのなんていうの、前座みたいな人が喋ってた、入ったら。だからね、12時半からちゃんとその演目通りに進むけども、それを待ってる間っていうのは前座のまだ修行している人がね、まあ、ちょっとお話をしてくれるということで、だから入ったらもう始まっててさ、もうみんな席座ってんの。で、結構いろんな席が空いてるんだけど、落語って喋ってるからさ、ね、そのみんなの前でさ、ちょっとあ、すいませんすいませんってさ、空いてるね中の方の席に座るっていうのもなんか迷惑かなと思って。で、その場内にパイプ椅子がね、その外側に置いてあってさ、ちょっとパイプ椅子座って落語終わるまでちょっと待ってようかなと思ってさ。で、パイプ椅子座ってたんだけどさ。で、まあ、その前座の人のさ、落語が終わって、じゃあね、他のね、空いてる席座ろうかなと思ってね、ちょっと移動しようかなと思ったら、もうすぐ次の人出てきちゃって。あれ、まあ、出てきちゃったから、ちょっと俺また移動できねえなと思ってね。もう2、3人、見てましたけどね、パイプ椅子のまま。でもその後移動して、ちゃんとしたね、席の方座ってさ。で、その席がね、もう結構もう狭いっていうか、まあ、ちょうどいいサイズなんだけど、演芸場自体は100人ぐらい入る場所なのね。で、そこで前から5番目。もう結構前よ。まあ、でも列もそんな何個もないんだよ。8列とか、ね、10列ないぐらいだからさ。まあ、そんなないんだけど、ちょうど真ん中の真ん中ぐらいに座れてさ。で、前から5番目で見てさ、いやー面白いなって、まあ、最終的な感想ではあるんだけど、落語面白いよ。ね、やっぱちょっと先入観で難しいのかなって思ってた。そのなんつうのかな、気候とかと一緒でさ、ね、なんか気とかあるでしょ、そういうなんか手から発するさ、その特殊なねオーラがあると思うんだけども、ああいうのは気っていうのはさ、気を勉強した人じゃないとな、感じられなかったりとかねするじゃない。それと一緒で落語もある程度落語を知ってないと楽しめないのかなって思ったんだけど、全然そんなことなくて、なんかその最近の普通の話題、その社会問題とか今テレビで話題になってる話とか流行ってることとか、その辺を最初にねお話いくつかしてくれて、そこからうまくつなげて落語の話 入れてくれんの。だから普通に面白いのと、あと落語も、もちろんちょっとその古典落語っていう昔からある落語は、まあそりゃね、昔なんか、あ、江戸時代なのかなみたいな、ね、そんな感じの喋りだったりはするけども、でも人によってはもう少しちょっと柔らかい感じっていうか、なんか全然違和感ない感じで聞けたりとかしてさ、だから面白い、全然ハードルが高くないかな、多分行ったら面白いと思うなと思って。でさ、まあうまいよねみんな、本当になんかことわざとかさ、四文字熟語とかさ、そういうのなんか絡めたりとかね、あとやっぱし、出身のね、なんか出身地の話とかね、まあそんな話を絡めつつ話したりとかね、いやうまいなーなんて思って、俺もそのラジオスクールとか行ってるじゃない、そうするとさ、やっぱちょっと思うこととちょっとリンクしたりとかしてさ、いやさすがプロは違うなーなんて思ったりとかしてさ、でそんなんでいろいろまあ順番に聞いていくわけ。もうね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13組ね、まあちょっと、組で出る人もいるし一人で出る人もいるのであれですけども、13の、まあ、演目が昼の部にあって、で全部見てさ、で、まあ、順番で、まあ、見ていくと、そうだね、そうね、まあ一番俺が面白かったななんて思ったのは、あの川柳川柳師匠っていう人がいて、もう年齢84歳のおじいちゃんなんだけど、で最初ね、あの他の人たちは結構なんか喋りも流暢で面白かったりしたんだけど、この川柳川柳師匠は最初の喋り不安だったの、あれ大丈夫かなみたいな、なんか何話そうとしてんのかなみたいなさ、話がなんかふわふわふわふわしてて、これ大丈夫かななんて思ったらさ、途中でなんか、あ、これだみたいなね、方向がパッて決まったのか分かんないし、それはいつものスタイルか分かんないけど、もう、まあ、今日話す内容になったんだろうね。したらやっぱり引き込まれる話でさ、特に落語っていう感じじゃないんだけど、その昔のね、あの戦争の話とか、そういうのを話してくれたりとか、途中軍歌歌い出しちゃったりとかね、してさ、いやーなんか面白い。で、なんかやっぱりね、こういう話ってもうさ、俺たちもおじいちゃんとかからそういう話もあんま聞かないしさ、聞く機会もないじゃない。だからまあこのね、落語見に行って昔の話聞けるとかね、結構俺はいいななんて思ったりとかして。であとはね、まあさっき言った林家ペー師匠も普通にお話してたし、あとはね、まあ最後鳥はね、その林家太平師匠、まあ、師匠だかもう分かんないけどね、でこれもやってたんだけど、俺ここでさ、いや話は面白かった、それはいいのよ、でも周りのお客さんね、ここがちょっとねイラってきちゃって、そこまでは普通に面白かった、みんなもさ拍手したり笑ったりとかしてさ、なんか和やかな雰囲気でね、あ、これはとてもいい空間だななんて思ったんだけど、林家太平師匠の時、俺の両脇の女ね、クソ女が、まあこれはね、多分そのまあ男性女性でね、まあ夫婦とかなのかな、で俺の右隣に夫婦いて、多分左隣も夫婦だと思うんだけど、いてさ、なんかやってるわけよ。でそこで落語話してる時によ、隣のやつら女ね、もう両方の女が喋その同じように喋ってんだけど、あのさ、ネタバレしてくんのよ少し。あれって、丸々なんじゃないのって。ね、太平師匠が喋ってんのよ。で、ね、落語だからオチとかあるわけじゃない。それを途中で、その、旦那さんに向かって、あれってさ、丸々じゃないのとかさ、あれってね、やっぱし、来る人だから落語とか知ってんじゃない。だから、あれって丸々じゃなかったっけみたいな。言ってんの。右のやつもね、旦那に言ってるし、左のやつも旦那に言ってんの。もう女はほんとクソかと、ね、思いまして、なんで、俺初めて来てる人もいるわけじゃん。なのに、アホみたいなさ、そういうネタバレっていうか。で、それもしさ、ね、その女が言ってたことが、 最終的な落語のオチだったりした場合よ、いや俺そのオチもう聞いちゃってるしみたいな、ね、全然面白くなくなっちゃうしみたいななるじゃない。もうほんとアホなんじゃねえかと。もう落語喋ってんだからね、お前の話じゃないぞ、ね、林家太平師匠の話を聞いてるのになんでお前の話が耳に入ってくるんじゃいということで、ちょっとイラついてね、もう最後ここまですげえ面白かったのにもうイライラしちゃってさ、まあ、そんなね、落語に行って女性にイライラするっていうね、まあ、謎な現象起きてましたけどもね、まあ、そんなんで、まあなるべくね隣の女の話を聞かないようにしてね、太平師匠の話をね満喫しましたけども、まあ、そんなんで落語、まあ、16時半までねしっかり聞いて、いや面白かったなと思って。落語だけじゃないのよ、漫才もあるし、あとはもうジャグリングとかそういうちょっと見せるねやつとかもあったりとかして、だからそういう漫談みたいなのもあるし面白かったなと思って。で結構こういう演芸場ってね、まあ、都内にもいくつかあるから、まあ、都内じゃなくてもねあると思う。そのなんか公園みたいなのあるじゃない、そういう公民館とかに落語家さん来てくれてお話ししてくれるとかさ、そういうのは別に普通にどこの、ね、地域でもあるかと思うから、そんなにねやっぱりハードル高くないし、逆に地方の方に来てくれたら多分最初のね落語に入るまでの話でその地方のちょっとした小話だったりとかしてくれると思うからね、普通に面白いんじゃないかなと思って、おすすめ。まあじゃあまた行くのって言われるとまあどうかわからないけどもね、じゃあそんなんでもないじゃないかって言うかもしれないけど、いや普通に機会があったら行くわ。なんだろう、そのね、いつもやってるからね、毎日やってるからさ、いつ行ってもいいってなっちゃうと、なかなか行けないけど、まあ、月1とか、まあ、ワンシーズンに1回とか、たまたまね、時間が空いてて、言ったらさ、平日、スロット並んじゃおうかな、みたいな時も、まあ、人間あるじゃない。そういう時にスロットはやめて、2500円握りしめて、落語見るみたいな。ちょっと有意義だったみたいな。スロットじゃあさ、2500円なんてさ、もうすぐじゃない。ね、10分でなくなっちゃうお金だからさ。それがさ、朝もね、朝からってか昼から夜までずっと見れるわけだからね、コスパ最強ということでね、で、テレビに出てる人も見れますと。楽しい、ね、歴史のある落語も聞けますと。なんかすごいいいお金の使い方かななんて思いますんで、結構落語好きなね、友人もいたりとかするし、だからまあ時間が合えばね一緒に行ってみたりとかね、意外とね落語好きでもね実際に見に行ったことないって人は結構いるから、ぜひぜひリアルで見ると、普通の落語は本当にその落語から始まって落語で終わるみたいなさ感じになっちゃってるけど、ああいうちゃんとリアルなね、そのリアルタイムのやつだとちょっとした小話から入ってから落語に入るから全然印象が違うんじゃないかなって思います。なんでちょっと落語ねぜひぜひ行く機会があったらね、行ってみたらいかがかななんていうところですね。じゃあちょっとお便りをね、少し読んでいこうかしら。お便りがちょっともう全然違うお便りになりますけども、ラジオネームうどん家の花さん、パルさんおはこんにちは。僕は昨日ミスチルのコンサートに行ってきました。そういえばパルさんは好きなアーティストはいるのですかっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。そうね、好きなアーティスト、まあ最近だとね、まあ、私もカラオケね、まあ、週に2回ぐらい行ってますけども、そこでね毎回歌うのはね青いエイルさんねを、まあ、キーを下げて歌ってますけどね、青いエイルが今一番好きかな。誰よってね、いう風に思ってる人いるかもしれないけど、まあ、アニソン歌手だよね。でももう、ここ最近のアニソンのトップ歌手じゃない？で、今まで、俺、ダウンロードでね、音楽を買ったりとかすることもあるんだけど、基本ね、CD も全然買わないわけ。ここ何年も買ってないんだけど、でも、そんな俺でも、CD は買わないけど、楽曲やっぱし聞きたいからってことで楽曲をダウンロード購入したりするんだけど、 過去に3回買ったことがあるのね。で、これの中の3回中2回は青いエールさんの買ってるからね。で、ちょっと青いエールブームがすごい来てるんだ、今ね。なので、今週、ツタヤでね、青いエールさんのアルバムを2枚ほどね、ちょっと お借りして。で、6月の末ぐらいに、この3枚目のアルバムが出るから、まあ、それもね、出たらね、ちょっと、レンタルでもさせていただこうかななんてね、いう感じで、今ちょっと青いエールブーム来ているので、で、今度ね、その、ライブというかコンサートというか、あるんだけどさ、もうチケット買えないんだよね。行きたいなと思って、ね。リスナーの誰かいませんか？俺2枚持ってて、1人ちょっと行くやついないんだけど。ね、定価でいいからパルさん一緒に行きませんかと言ってくれる人。でもただ、パルさん誘ってもなーって。ね、あんたどうせ腕組んでベガ立ちしてるだけでしょって、ね、言われるかもしれないんですけど。俺、青いエールだったら、ちょっとはしゃいでもいいわ。ね。そのぐらい俺は好きなのよ、今青いエールが。だからまあ俺も恥をね、そこはなんとかねこらえて、なんかそういう棒、光る棒を持ってね、ウェイウェイとやってもいいかななんてね、ちょっと思ってはいるので、まあ自分でもね、青いエールチケットどうにか手に入らないかね、ちょっと試行錯誤はしたいと思うんだけど、生きてえなーみたいな、まあ、そのぐらいはね、ちょっと今来ているブームがありますよってところだね。じゃあ、あとね、今週他に喋りたかったことなんだけども、そうね、まあちょっとじゃあ一個お便りをね読もうかな。お便りが、これがラジオネームか、ラジオネーム、ラジオネームこっちにしようかな。406番さん、パチ屋はちゃんと知識があれば勝てますよ。都内なら設定狙いもハイエナも両方いけるでしょ。パルさん完全な養分打ちなのにトータルちょい負けで済んでるし、引き強いですよね。本来もっと負けてると思います。ハイエナなら少し調べれば期待値とか出るから、そこだけ打てば月単位で見れば勝てるはず。まさに無職だからこそできることなんだし、暇なら少しやってみては。最悪メダル拾いとか、1枚20円だし、自販機漁るよりは効率いいですよ。おすすめは閉店間近ですって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。パチ屋でね、まあだから今無職だから収入源ないでしょうと、ね、そういう人はパチンコ屋さん行って、ね、ハイエナだから、そのもう結構もう打ち込んでる台ね、それをちょっといろいろ調べて、もうこれそろそろねボーナス来るんじゃないかっていうのが、まあある程度確率であるから、それを狙ってね、で打てよと、こんなのは無職じゃないとできないぐらいのね行為ですからっていうことで、やってみてはどうかななんてねいう話なんだけど、まあそうね、毎日だ、閉店間際だ、まあ9時ぐらいから打つのがいいのかな、そしたらね。で、だからもう毎日2時間ぐらいの労働でね、9時から10時50分ぐらいまで売ってみたいな。で、プラスになれば、そのプラスのお金でご飯を食べて帰ると。そんな感じになるのかわかりませんけどね。ただ、今パチンコパチスロやって、どうってのもあるんだけど。まあ、正直、で、今までは、で、これからの将来どうしようみたいなさ、そういうのをいろいろ考えてはいたけども、今ようやくちょっと固まったからね、そういうのはあんま考えなくてもね、まあよくはなったから、こういうね、ちょっとスロットをお金を稼ぐためにね、するっていうのも一つありかななんて思うけど、なかなかね、俺こういうちょっと、なんていうの、スロットのデータとかさ、あんま覚えらんないんだよね。なので、どうしようっていうところなんだけど、ね、何を打てばいいのかとね、いうところで、まあ閉店間際で毎日ね、あの人いつもいるなみたいな、そんな人に、すいません、閉店間際でハイエナやってんすかみたいな、ちょっと教えてくれませんかみたいな、儲かった分の、3割ぐらい渡しますんでみたいな、でそんなんで教えてもらって1ヶ月ぐらい経ったらね、ありがとう、俺はもうこっから旅立つわっつって他の店に行ってね、でもうその3割はもう渡さないみたいなことも、まあないなね、まあ、そういうのはリスナーの皆さんからね、ぜひ教えていただいて、この台こういう風にハイエナしろよってね いただいたらそれをちょっと忠実にね、守ったりとか。まあそんぐらい調べろよって話だからね。まあちょっと調べて、ただな、スロットやっちゃうとな、やっぱり、ね、閉店間際だけじゃなくて、朝から並んじゃうかみたいなね、いう日も出てきちゃうからさ、そこがね、ちょっと怖いななんて思ったりはするんだよね。じゃあ、あとはね、いただいてるお便りが、どれがいいかな？結構ね、多くて、どれから話そうかってところなんだけども、ラジオネーム、398番さん。どうも、巨根さん。私のおすすめですが、ニコニコ動画のビリーに一度抱かれてみてはいかがでしょうか？彼は元ポルノ男優上がりなので、ウホ内藤さんも満足するかと。ウホホっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ビリーヘリントンさんね、兄貴ね、パンツレスリングのあの人ですけどもね。まあそういうねのもありますけど ね、その抱かれてみては無理だけどね。でもニコニコじゃね、本当に人気がすごくありますからね。俺もずっと兄貴のね、そういう動画を見てきましたけどね。まあそんな俺がね、別にゲイとかね、ホモとかそんなんじゃないからね、普通にウホウホしてる場合じゃないから、ちゃんとね、今日も明日も AV 見て、同人誌見てね、それでねシコシコしたいと思いますからね。まあ、残念ながらね、これからもゲイとかにね目覚めることはないかなと思います。じゃあそんな感じで、あとなんか読みたいのは結構あったんだけどな、どれかな、これじゃないもんな。じゃあいいですね。で、あと今日喋りたいこと多いな、どうする、もう一個喋っちゃおうか。今週読んだ本の話をしたくて、ね、本の話するんだけど、漫画と普通の本読んだんだけど、ちょ漫画の話から。東京タラレバ娘っていう本ちょっと読んでさ、作者が東村明子っていう人で、クラゲ姫を書いた人なんだけど、でこれがさ、東京タラレバ娘っていうのが、まあ、30超えた女の人、女性がなんかその結婚とかね、そういうのにちょっと乗り遅れちゃったと。で、だけどちゃんと現実を直視しないで、いつもなんかね、女子会とか開いて傷を舐め合っていてね、それでまあこれからどうなっていくのかとね、もうこうだったらとかね、こうなっていればとかね、それたらればばっかり言ってるっていうね、そういうその女の人たちのなんかまあ面白おかしいお話なんだけどさ、まあこれ見て、まあ俺もね同じような境遇よ、性別が違うだけでさ、なのでそういうのちょっと見てみたんだけど、でも見てて本来だったらその恋愛云々でなんかうわーってなんか響いてくるわってなるのかと思うんだけど、そっちじゃなくてさ、これに出てくる女の子って女性たちはさ、もう仕事を結構頑張ってやってて、それでなんか一人でも大丈夫になっちゃって、たくましくなっちゃって、で結局タラレバの話をね、その仲間の女子と話をして女子会やってみたいな感じなの。だからさ、すごい仕事はバリバリなのよ、そういうポジションをちゃんと持ってんの。10年ぐらいのね、そういういろんなことやってきて、だからそれを見て逆にその恋愛じゃなくて仕事云々のところでね、やられちゃってやべえと思ってね、こいつらはちゃんと仕事キャリアがあってお金もあるじゃん、で結婚できないとか言ってるだけでしょ、俺も仕事もお金も異性も全部ダメじゃんと思って、でちょっとボディーブロー食らっちゃったっていうね、そんなお話。あともう一個、こっちは普通のまあ、文庫っていうかそういうね、文字の本なんだけども、前にさ、俺女の人がどういう行動をするのかなみたいなことをさ、まあリサーチするためにさ、女性のねお一人様みたいな やつの、まあ、こういうのがいいよみたいなね、女性に向けた本を一回読んでさ、で、なるほど、女性はこういう風にね、休日は過ごしてるんだとかね、一回リサーチしたことありましたけども、これはあくまで行動じゃない。じゃなくて内面の女性の心理をね、分析した方がいいんじゃないかと思って、今週読んだ本なんですけども、3ヶ月で結果を出したい人のための絶対結婚できる方法っていう、そういう、まあ、新書なのかな。で、これは女性に向けたそういう結婚ノウハウ本ね、そういうものです。こういうの見ていけば、ね、女の子も結婚できなくて困っている。そういう子はどういう本読むのっていうのを見ると、あ、なるほど、こういう本読むんだねと。したら、これに合わせた行動を男がすれば、ね、マッチングがあるんじゃないのと思って。で、そんなんでね、読んでみたんですけども、この本、面白かった、すごく。あのね、男がね、書いてる作、原作者っていうの？作者は女性が書いてる。女性が女性のために書いてるんだけど、これ男が書いてたら、ちょっとなんかセクハラよとかさ、パワハラよみたいな、そんな風に言われちゃうかもしれないけど、女性が女性に対して書いてるから、それは大丈夫だと思うんだけど、その、女性特有の、こういうところほんと女性って嫌だよねって思うところみんなね、各自あるかと思うんだけど、そういうのをね、バッチリ指摘してんだよね。なので、なんかすごくよく言ってくれたいうのもあるし、男っていうのはこういうのがいるよとか、こういうのが基本的になんか考えてることよとかっていうのも、まあ、結構的確で、だからそういうのをね、例えば結婚した奥さんとかにこの本ちょっと読んでみてって言ったら、それで読んでもらったら、あ、男の人ってこういう風に考えてんだって、あ、なんか過去にもこんなんあったわって、これでなんかイライラしたこととかって、男はこうだったからそうだったんだねみたいなところも分かってもらえるんじゃないかななんて思って、で、まあこれを見てね、少し思ったことがいくつかあったから、まあ、それもちょっと話したいなと思うんだけど、まあ結婚なかなかできない人、これまあ男女問わずだと思うんだけど、なんかね、その自分の理想が高いという人いるでしょ。まあ俺もね、そうだけど、これなんで高いかっていうと、周りの友人の既婚のね、人たちを見ると、その人たちの、その、旦那さんだったり、奥さんだったりっていうのが、多分、なんて、高いレベルなんだよね。平均よりも高いレベルの人多くないですかと。だから、周りを見てね、このぐらいが平均だろうなっていうのを考えちゃってるから、自分の理想も高くなっちゃうんですよ、と。いう話があった。なるほどなと思って。結局ね、周り見ると、まあ、自分のね、親だったりとか、あと友人のね、その夫婦っていうのしか見てないからさ、この LINE を見たらね、そりゃ、その LINE か、それを上をさ、望んじゃうよね。なんでそれよりも下をね、望まなくちゃいけないの？平均よりと。なっちゃうからこそ、少し理想が高くなっちゃうんじゃないかなっていうところで。周りのレベルが高かったんだね、多分ね。まあ、そりゃそうよ。もう男はみんなイケメンだしさ、そりゃ奥さんだって可愛いよ。しかも喋ったら面白い子ばっかりだしさ、そりゃ俺も求めちゃうよねっつって。あとはその行き遅れたやつとかねは、まあ、婚活するでしょうよと。だけどそういうイケメンとか美人の人も婚活はしてるよってね、だから、なんつうの、もうみんな婚活してるわけ。婚活しないと結婚できない時代になっちゃってきてるから、そうするとみんながしてる。俺たちみたいにダメなやつもしてるし、超イケてるやつですらしてると。もう、すごく、もう敵というかね、争奪戦になってますよっていうこと。ね、だから、なんか、俺、ちょっと婚活ね、してるし大丈夫だろうとかっていう風に考えちゃうと危ないぞっていうね。自分より全然ね、お金もあって仕事もしてて、ね、イケメンでこんなやつもね、婚活してるんだから、あんたもうちょっと頑張った方がいいよみたいないうところだったりとかね。あとはまあ女性は経済力を求めていて、 男性はやっぱり養子を求めているっていうね、いう話があったりとかね。まあそんなね、ところかな。やっぱりこういうの読んでて思うのは、なんかね、今俺が好きな女性のタイプとかっていうのはさ、まあちょっと運動神経がいい子がいいなみたいな、最近ちょっとね、一つ挙げてるんだけども、これは希望するね、いいところで。やっぱり嫌だなって思うのはあってさ、これやっぱ譲れないんだろうなと思って思うのは、そのヒステリーな女性、なんか急に沸騰するみたいなさ、瞬間沸騰するような女性いるじゃない。あれやっぱり無理だなと思って、その気分にムラのある女性。いや、多分大体女性ってこういうタイプ多いと思うんだけど、なんかダメだね。気分にムラのある人は本当疲れちゃうというか、どうしていいか分かんないね。で、その瞬間だけなんだよね。多分1時間とかね、あと次の日になったら何でもなかったかのようになるんだけど、俺はずっと引きずってるからね。いや、あの時言われたしね、そこの沸点が一番印象に残ってるから、もう関係を修復するにはすごい時間かかるよね。で、関係を修復した後でも、でもあの時ああやって言われたからなって、やっぱりしこりは残るよね。そういうの分かんないで急に沸騰するでしょ。だから俺は女性が苦手なんだよなぁと思って、まあそんなことをね思ったりとかしましたっていうね話なんで、まあもしよかったらね、この本読むと、まあよくぞ言ってくれたっていう気持ちも分かるし、あとはまあ女性はこういう本読んでるのかとね、そういうのもちょっと踏まえて行動もできるんじゃないかななんて、そんな風にね思いますね。
OK ネットアットネトラジ。
それではコーナーね、やっていきたいと思います。コーナー、学会で発表の予定は未定のコーナー。こちらやっていきたいと思います。まあこういうね、まあ私もいろんな発見しますよ。発見したらね、いつもだったらもうサイエンス誌なんかにね発表したりとか、学会で発表したりとかね、そういうことをしようかななんていつも思うんだけども、それをする前にね、やっぱりこうやってラジオ聞いてくれてるみんなに先にお伝えしたいと、ね、それによってまあ学会で発表するかしないかはね、またわからなくなってしまって、予定は未定になってしまうっていう、まあいつものパターンなんですけども、まあ一回も発表したことねえしっていうね、ところもありますけど。で、そんなんで、今週発見したことなんかをね、お話ししていくんだけども、今週、ちょっとね、思ったのが、そのラジオスクールでさ、オープニングトークをね、考えるっていうことで、原稿をね、作っていた時にちょっと思ったんだけど、まあ昔の、なんつうの、ことわざというかね、それで、木を見て森を見ずっていう言葉があるでしょ。まあ木を見るんだよ。ね。普通の人は、ね、木が生えてるなってパッと見んだ。だけど、もう木しか見えてなくて、全体が見えてないの。で、実はそこはもういっぱい木があって森になってんの。森だなーってわかんないんだよね。もう目の前の木しか見てなくて。だそういう、なんか目の前のことしかね、見ないで、ね、周りが見えてませんと。そういうのがあるよっていう多分ことわざなんだけどさ。でも、これ人によるなと思って。人によっては一般的には木を見て、ね、目の前しか見えないと。ね、全体を見たらいいのに目の前しか見えませんって人もいるんだけど、多分、俺みたいなやつっていうのは、森を見て木を見ずっていう人もいるんじゃないかなと思って、結局ね、周りばっかり見えちゃう。だから全体はすごい見えんの。だけど、目の前が見えてないの。なんか、そういう人いるでしょ？ねえ、なんか、志ばっかり高くて足元がね、なんか固まってないとかね。まあ、完全俺だけど。まあ、そうじゃない。仕事でも、全部そうなんだけどさ。例えばね、仕事するにあたっても、一つ一つね、確実にやってったら、普通に終わるのに、そういう人は結構仕事早いじゃない。だけど、俺みたいなやつはさ、全部全体でやろうとしちゃうんだよね。 全体バーってやって、で、ちょっとできるんじゃない全体が。で、さらに全体ジャーってやるじゃない。で、ちょっとずつできるじゃない。だから、完成はするんだよ。完成するときは全てが完成するんだけど、一個一個が完成していかないんだよね、全然。だから、すごい時間かかっちゃう。そういうのもあって、だから、木を見て森を見ずっていうね、言葉はまあ、普通の人、ね、俺が普通じゃないのって言うとまたあれなんだけど、ね、ちょっと異常者かもしれないけども、それは一般論であって、そういう人じゃないパターンもあるよねって。森を見て木を見ずと。ね、ちゃんと一個一個やっていけばいいのにと。全体ばっかり見ちゃうと。ね、現実を見ろよと。今をね、見るべきなのに、未来ばっかり見ちゃってる。もう未来ばっかり意識しちゃって、今がおろそかになってるとか。多分こういうことだと思うの。で、これね、なんでその、原稿をね、書きながら思ったかっていうとさ、いつもこうやってラジオで喋るときって、ね、キーワードをいっぱいね、まあ書いてあるわけじゃん。こういうこと。なんとかかんとかなんとかかんとかって書いてあって、それをさ、まあ、時系列じゃないけど、この順番で喋っていこうかなみたいなんでキーワード書いて、で、それをさ、一つ一つキーワードを広げていくわけじゃん。だから、一つ一つが完成していくっていう。で、最終的にちゃんと話になりますよっていうところじゃない。ちゃんと木を見てるんだよね。で、これって、なんかその、絵、ね、絵って絵画ね。絵画の方も一緒だなと思って。前にちょっと話したけど、仕事できない人って、多分、学生の頃に、絵とか、ね、提出があると思うけどね。美術の時間とかさ。絵描くの遅くなかったですかっていう話を一回したんだけどさ。まあ、俺が遅かったんだけどね。結局、なんで絵描くのが遅いのかっていうと、その仕事と一緒で、全体をずーっと描いてんだよ。全体描いて、全体描いて、全体塗って、全体塗って、ずーっとやってんだよ。だから、完成がどこだかもちょっとよくわかんなくなっちゃってんだろうね。そういうのもあるけど、でもこれもね、例えば、一箇所一箇所やっていくとするじゃない。ね、普通に絵描くにあたって、じゃあ、10個ね、なんか特徴的なものがありますと。そしたら、大体の場所、その絵の中で、じゃあ10個、これはここに描いて、これはここに描いてぐらいの、ポンポンポンっていうレイアウトだけ考えて、一箇所ずつ描いていくとするじゃない。そうするとさ、例えば、ね、俺の今机の前だと、パソコンがあって、マイクがあって、マウスがあって、ストップウォッチがあってとかあるじゃない？これを全部、置いてって書いていくとするじゃない。でもさ、ストップウォッチだけ書くわけじゃないじゃん。ストップウォッチ書いたら、一応その背景にもなるさ、少し、テーブルを軽く書いたりとかしてさ、そういうのを、で、その後マウス書いて、で、マウスの周りにあるちょっとしたものも書きつつ、なるじゃない。一個一個書いていくんだけど、その周りも書いていくじゃない。そうすると、もう、紙の中に10個とか書くのがあったら、1個ずつ書いて、さらにちょっとその周りも書いていけば、10個書いた時には、もう、ある程度、全体も書けてるんだよね。だから、あと本当にそこに残った白いスペースをつなげていくだけで、絵が完成するんだよ。そういうことなんじゃないかなと。ね、これは仕事もそうと。ね、いうことで、なんか、そんな感じがするんだよね。仕事も全体を全体をってやるんじゃなくて、一個一個作っていって、7割できると。7割できたところで上司に見せると。ね。こんな感じで今進んでますと。じゃあ、あとそれでまとめといて、わかりましたって空白部分を埋めて10割で終了となるんだけど、俺たちの場合はね、全体を薄く薄く作ってって、おい、これどのタイミングで見せりゃいいんだよ、みたいな、なってるわけじゃん。で、もう、全体をもう、書いちゃってる状況で、7割、8割できて見せて、いや、これじゃダメだよ、ってなった時に、おいおいって、なるわけじゃん。やべやべ、時間かかってこんだけやったけど、どうにもなんねえぞ。こっから修正効かねえぞ、みたいな。なるから、なんか、そういう雰囲気って、いや、お前言ってること当然のこと言ってるけど、何発見してんだよって言うかもしんないけど、なるほどって思った人は多分少なからずいると思うんだよね。学生さんだったら絵を描くこと、これはまあ もちろんね、絵の描いていく順番ってあるよ。後ろから描いてってさ、なんかどんどん手前に描いていくとか、いろいろ技法はあると思うけど、結局、でも、そうはいつも全体描いちゃってるところがあると思うんだよね。だから、全体描いていいんだよ。バーって全体描いて、で、ある程度その配置を決めたら、その多分一つ一つを、そのメインとなるものをね、どれが描きたいんかっていうのを描いて、で、それを順々にやっていくと、いつの間にか絵は完成してるというところだったりとか、あとまあちょっとわかりやすいかどうかわかんないけど、でその木を見て森を見ずっていうことはさ、例えばすごい望遠のレンズのついたカメラを持っているのにピンボケになっちゃってるみたいな、これ微妙だな。ね、これ俺この前ちょっと思ったんだけど、これ伝わりやすいかなと思ったけど、あんま伝わんないかもしれないけど、だそういうことよ。すごく遠くを見えるね、ものを持ってるんだよね、ポテンシャルは。だけどもう、ちょっと違ったかな。まあちょっとこれで雰囲気分かってくれる人は分かってね、すごい望遠レンズ持ってるのにピンボケになっちゃってるとね、本末転倒みたいな、ポテンシャルあんのにね、全然近くが見えてませんよと、ね、そういうことなんだってことで、ぜひ皆さんも、まあ、勉強もそうだし、仕事もそうだけど、なんか、そういうね、まとめるのは苦手とか、ね、なんか仕事時間かかっちゃうんですとかっていう人は、全体じゃなくて、ね、全体のもちろん配置とかね、そういう、なんつうの、一つ一つの、ね、順番だったりとかって大事だけど、それを本当に軽くね、順番だけ決めちゃったら、あと一個一個ね、完成度を高めていって、で、それでっていうね、7割ぐらいできた時には、まあ、全体ができてますよと。ね。で、この時点でどうするかっていうのをね、まあ、判断したりとか、相談したりとか、するっていうことをすると、まあ、仕事も早く、絵も早く、書けるんじゃないかなということ。これは人生もね一緒だし、あとラジオとかね、原稿を作るのもそうかななんてちょっと思ったので、ね、これで一人二人、なるほど、パルさんありがとう、こんなこと発見してくれてっていう人がね出てきたら嬉しいななんてね思ってますんで、またねちょっといろんな発見をしたらねご紹介をしていきたいと思います。
童貞ネットアットネトラジ。
それでは、お時間ほど来ましたからね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日ね読めなかったお便りとかね、あとは、今日話したかったこと、まだねお話できていないことをご紹介していきたいと思います。じゃあね、早速ねちょっとお便りを一個ね、さっきちょっと読みたかったのがあったのでね、先にこれを読みたいと思います。ラジオネーム築地春樹毛ガニでわっしょいさん、桃鉄の復活の目が完全になくなったとニュースになっています。コナミの大株主のパルさんとしてはどう思いますか。ソシャゲに力を入れるのはいいと思いますが、末置き機を軽視するやり方でいいのでしょうか。私はとても残念に思いますっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、まあちょっとねコナミとその桃鉄佐久間さん、佐久間先生とちょっとねトラブルが、まあ、起きているというかね、ところで桃鉄自体がね今後まあ新しいのは発表されないんじゃないかなみたいなねところのニュースがちょっと出てましたけど、まあそんなんでね、私もコナミのね株持ってますから、未だにマイナスのままね、上がるかな上がるかなと思ったら下がっていくっていうね、 FX も株もそう、俺が持ったものは全部下がっていくっていうね、そんな悲しい現実がありますけど、だじゃあ俺がコナミの株手放したらね、コナミとね佐久間先生ね和解すんじゃねえのみたいなあるかもしんないけど、まあそんなね私コナミのちょっと株のお話すると、まあまだ持っているんですけどね、この間売ろうかと思ったんだけど、まだ上がるかななんて思ってね、持ってたらね、またマイナスになっちゃったっていう悲しい経緯がありますけど、先日、コナミの方からね、封書が来まして、定時株主総会招集ご通知、ね、在中ということでね、 今度株主総会があるのよ、コナミ。で、それの、まあ、お知らせと、あと株主の配当金っていうのが来ましてね。まあ、これは多分4月決算なのか、3月末決算だかちょっとわかりませんけど、まあ、そこで決算した時点で株を持っている人に、まあ、そのね、会社の利益だったりとか、それを株主に分配しましょうということでね。まあ、いくらかいただけるってことなんだけども、私、コナミの株、100株持ってんのね。多分1株2300円ぐらい。なので、23万円持ってるのよ。もう大金持ちでしょ。まあ、そりゃそうですよね。大富豪としてね、もう今名を馳せて、もうリスナ銀行のお金はもうどんどん減っていって、あと1ヶ月か2ヶ月かなってますけども、大株主ですからね。で、そんなんで、100株。ね、1株あたりの配当金が 12.5 円。ね、12円50銭が1株。これかける100株だから1250円が一応配当金なんだけど、こっから税金が引かれるらしい。253円引かれて、私がもらえるお金ってのは997円、まあ、約1000円だよね、は一応今回株主配当金としてもらえますと、ね、でも俺の持ってるコナミの株のマイナスはもっとマイナスだからね、どうにもならないってところはあるんだけど、いや、そんなんで、ちょっとね、近々、まあ、今週来週中に、こちらの株主配当金はね、まあ、銀行か何か行ってもらってこようかなと思ってるんだけど、で、ね、一緒にその、株主のね、人が行ける、その、株主総会、ね、こちらの方のなんか投票みたいなね、紙も入っててさ、これは、株主総会行ける人はそれをね、現場に持って行って、っていうのと、いけない人は郵送でね、送ってな、票をね入れられたりするんだけど、せっかくだからちょっとこれ株主総会ね、今度行ってみようかななんてちょっと思っています。ね、6月の25日だったかなの、金曜日、じゃ26日か、6月26日金曜日だ。金曜日ってね、ラジオスクールがあるのよ、夜で。株主総会自体は午前中10時からあるから、まあ、10時から向こう行って、で株主総会をやった後にラジオスクールっていうね、やばいやつだなと思ってね。もうその日言えるもんね、なんかそのマイクテストとかするときにさ、ちょっとアピールするわけよね、皆さんこんばんはってね、パル内藤ですと、今週は何とかしてきましたね、まるまるやってきましたね、今日もよろしくお願いします言うんだけど、そこでもう一斉目が、いや今日はね、午前中から株主総会行ってきました、ね、株主、大株主として今日も頑張って喋っていきたいと思いますみたいな、そんなアピールができるから、ちょっと株主総会行ってからね、ラジオスクール行くのも面白いかななんていうところで、ね、株主総会行ったことないからね、今までね。まあそんな感じでございますけども、まあコナミね、どうなんでしょうね。全然まあソーシャルゲームのね調子はいいっぽいけども、まあ株価は上がらないからね、私ももうパワープロ見限るしかなくなってしまうんですけども、というところでね、まあ悲しいですけどね。コナミには昔ね、よくお世話になったからね、ときメモとかね。なんでね、これからもね、ぜひちょっと頑張って、まあ時代が変わってるからね、ゲームを提供する形も変わっていくとは思うんだけど、まあ時代に合った形でみんなに楽しんでもらえる形がね、できれば、まあそれはそれでね、いいんじゃないかなとは思います。じゃあ、あとはね、他にお話ししたいことがあれば先にお話ししておこうか。うん。じゃあ、これだけちょっと最後お話しした上で、あとお便り。結構溜まってるからね、お便りちょっと一斉にね、お話ししていきたいと思うんだけど、あと今日普通に喋りたかったこととしては、なんだろうね、ちょっとね、俺ラジオとかやってるじゃない、こうやってね、ポッドキャストやってるけど、特にやったところで基本的にはお金にならないじゃない。まあみんなからのね、番組制作費として使ってよとかっていう、まあ募金をいただいたりとかさ、そういうので、ちょっとプラスをね、何かもらったりとかするけど、ま、 違うじゃない、これって別にお金がなんかなんつうの発生してるというかさ、たまたまもらえてるだけだけど、そうじゃなくてなんかね、やっぱり物事をやるっていう時はプラスになってもマイナスになってもお金が発生することをしないといけないんじゃないかなってちょっと思って、例えばお笑い芸人とかだってライブとかするわけだよね、お笑いライブで、チケットをささばいてさばいて、でお客さん来てもらって、でお客さん全然来なければマイナスで赤字になっちゃったりとかさ、そういうのをやっていってで頑張っていくわけじゃない。だからプラスでもマイナスでも何かお金がかかるようなこと、まずお金がかかってプラスになればもちろんいいけど、マイナスでもねいいと思うのよ。そういうのをしていかないと物事ってさ、だからダメなんじゃないかなってちょっと思って、だからね、このやってることがお金に結びつくことっていうのをプラスでもマイナスでもやらないといけないなということで、まあ今度もし近いうちできれば公開収録とかねやってみるのも一つなのかななんて思ってさ、オフ会だとさ普通に飲み代払ってさ普通に楽しくみんなでね交流しましょうで終わっちゃうからさ、もう少しなんかそのマイナスになる可能性もあるけどプラスになる可能性もあるビジネスというか、普通に収益が出るようなことをしてみんなが満足してくれるか不満になるかわからないけども、そういうプレッシャーとかともなんか向き合ってより良くしていくということでね、公開収録、まあ50人ぐらい入るどっかスペースを借りて公開収録とかで、チケット代ね2000円とか3000円とか、いやたっけーみたいな、こんなわけわかんないラジオ聞くために2000も3000もって、で始まったら始まったで人前だからなんか上がっちゃって喋れませんみたいなさ、そんなやつが喋ってるけどみたいなねところだけど、まあそんなのもね知ってみるのも一つかなと思って、で資金集め、俺今お金がなかなかないので、例えば今の時代だからできることということで、クラウドファンディングってあるでしょ、例えば一口いくらですと、例えば一口2000円ですと、で、100口集まれば20万になりますと、で100口集まって20万ちゃんとなったら公開収録やりますとね。だからこの2000円、一口2000円のやつを払ってくれたらその公開収録に来てもらえるそのチケットを送りますみたいなね、そういうのがまあサービスで今あるわけなんだけども、いやそういうのを使うとまあ結構ローリスクでね開催もできるかなと思うから、だからちょっとねどのぐらいの人数のスペースがいくらとかね、そんなのもちょっと見て、でクラウドファンディングとかでねなんかお金を集めて公開収録すると、で来てもらってふざけんなみたいなね、そんなんあるかもしんないけど、ふざけんなって言われてもね、そういうのも必要かななんてねちょっと思ったりしましたっていう、そんな感じだね。それではねお便りをねじゃあちょっとガツガツ読んでいこうかな。ねどれかな、じゃあもしかしたら先週読んでいたかもしれないんだけども読んでいないかもしれないというところでね、その先週お話ししていたまあいろんなね自分に才能があってお金もあって何でもできるそんな人だったらね死ぬまで毎日何しますかっていう、そういうところ、お便りいただいてます。ラジオネームさくらさん、お題ね、全てを持っていたら新しいことにチャレンジしたくなると思いますね。喫茶店か飲食店出したいですっていうね、お答えできました、ありがとうございます。まあそうだね、俺もそうよ、喫茶店で、まあ昼間がカフェ夜がバーみたいな、ね、カフェバーを出したいよね。それは気持ちがすごく俺もねあるんだよね。だからじゃあやれよって話よね。例えば俺もやりたいって思ってるんだったらお金貯めてね、 まあ、今だったらすぐね、なんだろう、始めてすぐダメでしたつってさ、全部設備が残っている物件もあるじゃない。居抜きの物件っていうね。そういうところを借りれば、もう設備投資費があんまりなくても済むから、だからまあ、300万、500万、ね、貯めて、それで、まあやってみるっていうのも一つだよね。で、昼間、夜やったりとかして、で、あとは、ね、ちょっと時間をちょっと見つけて、ラジオをね、やったりとか。そういうのも、まあ俺の中の理想はあるかもしれない、少しね。とか。あとはね、お便りいただきました。ラジオネーム、ラジオネームが、どちらかな、結構いただいててもうわけわかんなくなってんだよね。ラジオネーム、220、違います、すいません。ラジオネーム、ブス嫁ニコラインさん。パルさんこんばんは。先日は僕の嫌味な投稿にもちゃんと向かい合ってくれてありがとうございます。そして投稿読んでもらってて、パルさんのプロファイリングの正確さに驚きました。もし全能超人だったら、教育したい。僕はボランティア柔道教室の先生です。政治したい。友人の市議会議員の、当選を指を加えて見ていました。なぜ自分は立候補しなかったのか。仕事で独立を進めたのもボランティアの柔道教室を辞めて自分の道場を開きたいからです。女なんて飽きたら帰ればいいというのもブス嫁に縛られて窮屈な生活をしているからです。結局苦言をしているのはパルさんへではなく、くすぶっている自分への、自分へ当ててのものだったのです。だからパルさん、ボディーブローは必要以上に気にしなくていいと思います。パルさんにボディーブローを打つ人間なんて、結局自分がうまく生きれてない鬱憤をパルさんにぶつけているだけですよ。本当のリア充はこんなところで苦言は、いたしません、苦言は呈しません。だからこれからもボディーブローにめげずに頑張ってください。いつかパルさんが心が折れて倒れるその瞬間まで僕はラジオを聞き続けますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、先週ね、いただいたお便りをもらって、でこのブス嫁ニコラインさんはね、俺だったらこうするね、俺だったらこうするみたいな話をねしてくれたわけで、それに対してね、じゃあこういう風に言ってるっていうことはね、実はね、ブス嫁ニコラインさんはこういう風になんか考えてる人なんじゃないかなみたいな多分話をしたと思うんだけど、したらもうそれが結構当たっていましたよと、プロファイリングできてましたよっていうねことなんだけど、でもさ、このね質問自体がさ、やっぱりその人の本質っていうかね、根本っていうか、そういうのがやっぱし出てくる質問だと思うんだよね。だって全てができる人間がね、死ぬまで毎日何するっていう話になるとさ、結局一番したくてね、もしかしたらできないかもしれないよね。今までなんかいろんな制約があってさ、お金がないからできないとか、不細工だから無理だとかさ、いろんなのあるけど、そんなの全部取り払ってやりたいことっていうことになるじゃない、毎日やるってことは。だからやっぱ根本の本当にこの人はこういうことがしたいんだろうなとか、ね、そういうのがまあ分かりやすく出てくる質問なんじゃないかななんてね、いうことでね、まあいいプロファイリングができたということなんじゃないかなと思います。で、続きまして、ラジオネーム228番さん。ブス嫁ニコラインさんがね、このお便りね、掲示板で書いてあったからね、それを見てちょっといただいたと思うんですけども、ブス嫁ニコラインさんがパルさんのプロファイリングが的確と言っているので、自分はどうだったのかを、聞いてみました。確かに自分は理系寄りで、今は研究開発ではないですが、機械設計の仕事をしています。巨大ロボに比べたら大したことない感じですが、今の仕事はとても自分に合っていて満足しています。パルさん、見事に合っている気がしますよ。でもボディーブローのコーナーのお便りを、人を使ってたくさん出したいっていう部分について回答がなかったのが残念です。この目標に近づくにはどうすればいいでしょう。やはり自らボディーブローのお便りを毎週出すしかないのでしょうか。 あとパルさんの玉と竿をもぎ取るという目標はどうしたら達成できるんでしょうか。来週はラジオスクールの方を、ラジオスクールの方をパルさんの家に招いての放送になりそうとのことでしたが、深夜だからって押し倒したりしないように自重してくださいね。そしてラジオスクールくじけないで頑張ってください。自分は伊集院さんのラジオも昔から聞いているけど、今はパルさんのラジオの方が毎週楽しみにしていますから、っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあこちらもね、228番さん、そのね、お題に対してね、お便りいただいて、こちらも見事プロファイリングがね、的確だった気がしますとね、いうことで、まあね、なんとなくそんな気がしてくるところもね、あるかもしんない。なんか俺もふわっと言ってるところもあるからね。まあちょっと占い師的な感じになってますけどね。でもまあまあ、やっぱりみんなの深層心理がね、この質問は見え隠れするんじゃないかなというところはあるので、ぜひ皆さんもね、この質問、ちょっと自分でなんか、今、俺ってどうなんだろうと、これからどうしたらいいんだろうと、何がしたいんだろうと、いう人いたら、この質問をちょっと一日考えてみると、休みの日とかね、カフェでね、ちょっとお茶でもしながら、俺はどうだろうな、何したいんだろうななんて思ってちょっと書き出してみると、ああこういうことかなみたいなね、なんか繋がってくるところもあるんじゃないかしらとね、ちょっと思いますんで、まあ試していただけたらと思います。で、あとはね、それのお題に対してまだちょっといくつかいただいてるから読んでいきたいと思うんですけど、ラジオネームかすかさん、万能超人だったら多分世界旅行に行きます。万能だと飽きるっていうテンプレ回答がありますが、それは何かをしないといけないと考えるのがいけないと思うんです。何かをするんじゃなくて、いろんなものを見に行くだけなら寿命全部使っても飽きないだろうし楽しめそうっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。こういう風にね、まあラジオネームかすかさんは世界旅行に行きますと。だからお金もね、時間もあるから、もう別に本当に好きなところ行けるからね、もう世界一周どころじゃない、もう世界を転々と、もう今日はどこ行きたいってなったらすぐ行ってね、で今日はどこ行きたいですね、全然地球の裏側行っちゃって、そういうのが多分ね、お金があって時間があったらしちゃうんだろうね。だから俺とかは特にそういうの思わない。まあ思っても、その日本全部回りたいとかさ、そういうのはあるよ。だから全部の都道府県巡ったりとかはしたいなって思うけど、別に世界に行きたいのっていうと全然なくて、別にまあ台湾だったりとかね、あとはそのグアムとかハワイとかさ、ちょっとそういうの行ってみたいなぐらいのはあるけど、あとまあ例えばニューヨークとかさ、ちょっとね覗きに行くのはいいかなって思うけど、それ以上のことは思わない。なんか世界中を旅したいとかってのは思わないから、そういうのをこうやって今回出すっていうことは、やっぱりそういうのがすごい憧れというかさ、潜在的にはあるんだろうなっていう。世界を知りたいし、いろんな人と交流したいとかさ、そういうなんかちょっと社交的な感じもあるんだと思うんだよね。だからまあかすかさんに関してはね、まあ今ね普通に多分楽しく生活はしてると思うんだけど、まあ英語だったりとかね、そういうのももしね、これから旅行行きたいなとかね、やっぱし思ってるんであれば、週末ね、そういう英語のスクール行ったりとか、英会話スクール行ったりとかね、あとはもう本当に世界を股にかけて仕事ができるような、そんななんかグローバルなね、仕事にちょ転職できたら、とてもね、まあもしかしたらそういう仕事してるかもしれないけども、そういう仕事にね、なんかつけたら、とてもいいんじゃないかなって。あとは例えば、旅行自体が好き。ね、世界を回りたいっていうよりは、旅行が好きっていう、ね、タイプもいると思うから、そしたら、ね、旅行会社とか、っていうのももちろんね、一つ面白いかなと思うし、そういうね、旅行の、なんか、ね、パンフレットじゃないけどガイド本作るね、そういう編集とかもあるしさ、そういう世界に対してのなんかいろんなアプローチあるし、旅行に対してのアプローチもあるから、なんかもしね、ちょっとモヤモヤしてるのがあったらね、そういう方向もあるんじゃないかななんてね、いうところで、もう、まあ、プロファイリングはね、多分もうする必要もないと思うからね、まあ、みんな各自なるほどねって ちょっと自分の出した答えとね、なんか深層心理とね、少しまあなんかいろいろと考えてもらうと面白いんじゃないかなと思います。あとはラジオネーム395番さん、パルさんこんばんは。死ぬまで一生何でもできたら何をやるかという質問ですが、私だったら勉強します。別に意識高い系とかじゃないんですが、私は昔からなりたい職業があったのですが、学力や金銭の問題で自分の行きたい学部ではなく全然関係ない学部に進学しました。時間やお金が自由に使えるのであれば、勉強して好きな学部に進んでなりたかった職業に就きたいです。お金よりもやりがいの方が大切な気がしますっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、まあ難しいよね、いろいろね。なんかこれ今回のさ、そのテーマはさ、自分が全知全能じゃん、ある意味ね。あの勉強もできるし、容姿もいいしってね、そういうのを踏まえての話だから、まあ今回のその勉強しますっていうのはちょっと学力が足りなかったりとか、お金の問題でね、あの行きたい学部に行けなかったと。だから全部がねできるんだったら、やっぱり自分の一番行きたかった学部に行けるように勉強して、ね、なりたい職業になりたいということだからね。だからまあね、ラジオネーム395番さんが今何歳かとかってあるけど、例えばよ、まあわかんないよ、これもう無責任な話になっちゃうからさ、聞き流してもらった方がいいと思うけど、結構年いった人でもさ、大学に行ってさ、で例えばね、あの普通のサラリーマンだった人がさ、40とかで大学入って医者になったっていう人がいるとかね、いう話を聞く時もあるの。だからまあもちろんね、学力っていう部分が今の時点で追いつかないとね、もちろん難しいかなと思うけど、なんだ、例えばね、あの頃は例えば20代とかさ、10代後半とかと、そっから10年ぐらい経って20代後半とか30代頭とかになってたとするじゃない。そういう時に意外と勉強法とかって、あの頃だとなんかうまくいかなかったけど、今だったらやれるとか、今だったらもっと意欲があるとか、そういうのがあれば、今勉強してもう一回大学入り直すっていう選択肢はゼロじゃないんだよね。だから人の人生だからね、言えないよ、そんなになんか無責任なことはさ。だからそんなにね、あれだけど、でも例えば勉強1年2年してさ、で大学4年とか行って6年じゃない？例えば30、ね、中盤だったら大学卒業して40じゃない？そっからそのなりたい職業になる、40からなると、あとでも20年働くんだよ。そしてもだったらない話じゃないよね。幸福度は格段に上がるじゃない。最後のね、一文でお金よりもやりがいの方が大切な気がしますっていう話があるから、お金ね、まあもちろんお金がね大切っていう人ももちろんいるけど、やりがいの方が大切っていう人もいるからさ、俺もやりがいの方だけど、そういうのを大切だなと思う人は、こういう選択肢もあるし、あとは、まあ、勉強は勉強でね、もちろんするのはいいと思うけども、わざわざまた大学入り直したりとかね、するのは難しいとしても、その職業にはつけないとしても、その職業に関わる仕事に転職するとかね、まあ、勉強がしたいのかね、最終的にその職業に就くために勉強したいのかっていうのもあると思うけど、その職業自体にはつけないとしたら、それに関わる仕事に転職するとかね。でそれに転職してから勉強してもいいしね、その職業に近いところで見てね、それで勉強するっていうのも一つかなと思う。もし分かんないけどね、なんか言ってるだけなんでね、聞き流してもらった方がいいと思うし、これで変に感化されてさ、いやもう俺も仕事辞めてね、明日から大学ですみたいな、大学生になりますみたいな、私30中盤ですけど大学生ですとか言われちゃったらさ、ちょっと俺もちょっと何もねしてあげられないからね、なんとも言えないけども、まあなんかやっぱ深層心理残ってんのあるよね。だからね、これをじゃあやりたいならやんなよとは言えないけどさ、なんかそれに近づけることがあるんだったら、なんかやってった方が日々の幸福度上がるかもねっていうね、 結構もうでも無責任な話だからね、これもね。何のその人の人生をね、なんかどうにも俺も保証してあげられないからね、わかんないけど、あ、そこをちょっとフォーカス当てて今後の人生もちょっと見つめ直すと、なんか今ちょっとあんま幸せじゃないなとかね、なんかこんな人生でいいのかななんて思ってるんであれば、少しそっちにね近づいていくような、まあ選択肢も一つなのかななんてね、ちょっと思ったりはしますねっていうところ。じゃあ、あとね、他お便りいただいてるのが、結構長いお便りもあったけども、どれですか？今日ちょっとお便りがね、いっぱいあって、どっから読んでいいかわかんないんだけど、読んでいこう。はい。ラジオネーム、カフさん。こんばんは。昨日、嫁と子供たちと一緒にマグリット店、行ってきたよ。放送を聞いていて、今やっていることを知って行ったので、ちょっとしたことだけどパルさんのおかげです。嫁も子供も喜んでました。初めて聞いたのがテンガーに勤められたらいいんじゃねという回で、社会の厳しさもわからないで舐めたことを言ってるなぁと上から目線で聞いていましたけど、何回か聞くうちに、自虐や笑いを織り交ぜながら、あがきながらも前向きに生活する姿を晒す放送に救われたことが結構ありました。仕事とか私生活でしんどかった時にね、生活、正直なところ最初は自分より下に見て気を紛らわせていただけかもしれません。しかし辛い時に何度もこの放送に気を紛らわせてもらって本当に力になりました。仕事も家庭も投げ出さず今があるのも何割かはこの放送のおかげです。個人が趣味で行っている放送だけど、若者は知らないけどアラフォーのおっさんは救われたよ本当にさ。なんかね、ネガティブな意見に対してボディーブローを食らってしんどいみたいだけど、そういうメールが来るのは有名勢みたいなもんだから気にする必要ないと思うよ。有名人芸能人だって必ず叩く輩がいるじゃない。だからどんなに万人に配慮したところで必ず悪く言うやつはいるんだよ。俺が仕事や私生活で感じてきたことからの個人的な意見なんだけど、本当にすごい人や本当のリア充はいちいち批判の書き込みなんてしないね。そもそもこの放送聞いていないだろうし、どこか自分にも辛いことがあったり共感できたりする人たちが聞いていて、さらにその中で他人を、下に見て気が楽になるって輩が叩いてくるだけだと思うよ。実際に面と向かってきつい言葉を言ってくれる人ならそれは大切にしてもいい友人だとは思うけど、ネットの書き込みはただのストレス発散という場合もあるし、いちいち書き込んで叩いている時点で本人も大したことないやつだと思えば気が楽になるんじゃないかな。だから叩かれるイコール少しビッグになったぜぐらいの、気構えでいいんじゃないかな。前に話していた嫁や子供、つまり家庭がある方が頑張れる、家庭がある方が頑張れるんじゃないって話、これずいぶん前にも言ってたと思うんだけど、俺も同感だよ。嫁や子供、家庭があるからこそ悩まず頑張れてイージーモードだね俺は。一人身の時は金も時間も自由に使えて気楽だけど、一生このまま一人置いていくってのも老後が寂しそうだなと思っていたんだ。仕事にしても住宅ローンにしても嫁がいてくれるおかげで思い切りがついたし、家庭があるおかげで場所やタイミングに覚悟がつけることもできたので、本当にイージーモードだね。ひとまず方向は定まり、あとは頑張りゃいいんだもの。俺も一回転職したんだけど、その際に自分の好きなことの、業界に移ったんだよ。パルさんに例えたらおもちゃを企画する仕事ではなく、おもちゃをセールスする立場みたいなもんなんだけど、好きなことに関わることで仕事ができて、家族も養えるので、まあこれはこれで良かったなと思ってるよ。よしあしは人それぞれだから、否定的な意見を持つ人もいるだろうけどさ、人それぞれなんだと思うよ。お便りに関しても、いい意味で、 かっこ一人よがりって意味ではなく、聞きたい意見だけ、または面と向かって言ってくれる友人の意見だけ聞いてればいいと思うよ。面と向かって言えない自分を明かさず叩くやつの意見はスルーしとけばいいよ。それにへこむのは人生の中で時間の無駄だよ。最後になりますが、どんな形でもいいので、あがいて前に進もうとしている内藤さんが幸せだな、こういう人生もありだよなと思える日を、心から願っています。これからも放送を楽しみにしていますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ちょっとね、あの長いねお便りでしたけどもね、こんなに思いをねいただけるっていうのはありがたいねって思う。このラジオもさ、長いことやってるけどさ、こうやってね、いろんなお便りいただけますよね。面白いよとかね、面白くないよとかね、もうふざけんなよとかね、いろんなお便りいただくけど、やっぱりやっててね、こういう思いをね、まあ、長い分ですけどもね、いただけるっていうのはね、やっててよかったなって思うよね。まあ、いろいろとね、もちろんね、こうやってこう俺を肯定してくれるね分だからこそ、さらにね俺もありがたいなと思うけどさ、でもこうやってね、俺がわけわかんないさ話をねずっとしてますけど、それでね救われたっていう人もいますよということだったりとかね、言ってくれるのはとても嬉しいなというところよね。あとはね、前にちょっと一回話題になったけども、妻や子供とかね、家庭がある方が頑張れるんじゃないみたいな話をねしたとき、まあ賛否ありますよ、ね、それは独身の人とかからしたらね、結婚したところのね想像なんてちゃんとできるわけじゃないし、経験してるわけじゃないからね、だからまあそれはね、いろいろと意見出ると思うけども、まあ家庭があるね、妻がいて子供がいるっていうことで頑張る方向性が見えて、でそこに向かってあと頑張るっていうことになるから、まあそれはそれでね、楽になるよという話ね、ちょっと今回書いていただいたけどさ、これは、うん、あるんじゃないかなとも思うけどね、そう思わない人もいるだろうけども、やっぱり一人だとどういう風に努力してって、どっちに全部なんか比重をね当てていけばいいかっていうのはちょっと分かんないじゃん。本来こっちの方がいいよって言ってんのになんか真逆言ってるって場合もあるじゃない。まあ今の俺がそうだと思うけども、でも結婚したらさ、そうじゃないよね、絶対なんかこういう方向には絶対頑張んなくちゃいけないっていうさ指針があるからさ、そういう意味ではもうあとはもう頑張るだけっていうね風になるじゃない、結婚すると。わかりませんけどね、なんかそういう意味ではいいんじゃないっていうね。まあだから一人だとね頑張る必要もなかったりするけど、そんなにね、でもまあ人間せっかく生まれてきたから頑張りたいよね、そういうのを考えると、やっぱり結婚して努力する方向性をね、まあ家族と見出して、それに向かってあとは頑張る、ね、ひたすら頑張るというのは一つ、まあ生きやすいというかね、まあ生きるのには俺はいいんじゃないかななんてね思ったりするんだけどね。まあもちろん自由がなくなるしね、いろいろできないから、なんか一人が楽しいとね、もうそういう時間もお金もね自分のために使いたいっていう人はちょっと違うかなと思うかもしれないけども、まあ一つね、いいっていう方向もあるんじゃないかしらというところだね。じゃああとはお便りね読んでいくよ。お便り、ラジオネーム407番さん。パルさんに彼女ができないのは現代の恋愛が競争原理に、騙されすぎているからです。スペックの、あ、ちょっと待って、俺さ、やっぱ漢字がねなかなか読めなかったりするけど、前にさ漢字検定受けようかなとか言ってたでしょ。漢字検定は勉強してないんだよね。漢字検定2級受けようかと思って本は買ったんだけどね、結局全然勉強してなくてね、試験も受けることもないかななんて思うんでね、これからもちょっと読めない感じはあるかなと思うんだけど、ちょっともう一回読み直そうね。ラジオネーム、407番さん。パルさんに彼女ができないのは現代の恋愛が競争原理に さらされすぎているからです。スペックの低い人は武器にできる強みがないので女性に選ばれません。もっとも自由競争なので皆好みの女性を選ぶ権利は持っている。ただ重要なのは選んだ女性に選ばれるかどうかなんですが、重要になってくるのはコミュ力なんでしょうね。いかに自分をよくアピールできるか、そこへ行くとパルさんはなかなか不利ですよね。昔のように世間が機能している時代だったら、上司や親戚が結婚相手を見繕ってくれて、パルさんも結婚できてたんじゃないかなと思いますよ。今はその世間がやってくれていた作業を自分でやるか、お金を払って業者にやってもらうしかないんですもんね。けど仲人がいるわけじゃなし、自己アピールはお任せっていう、こりゃコミュ障受難の時代ですわなっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうね、まあ彼女ができない、彼女ができない、モテないとね、ずっと言ってますけどね、もうここ何年も。でもこれはやっぱりそういうね、時代なんじゃないですかというご意見よね。それはとてもね、わかるね。やっぱり、でもね、どうなんだろうね。よくね、やっぱり今出会いがない、結婚できないっていう人がすごい増えてさ、年齢もどんどん上がっていくじゃない。40代で結婚できてない男性が2割とかって、なんかこの前ね、なんかのニュースで見たけどさ、昔はね、本当になんかこういうコミュ障のやつでも、そういうお見合いだったりとかでね、結婚で、できてたんだよね。あ、いたんだよ多分。本当に俺たちみたいにやべえやつは、今も昔も変わらず一定数いるんだよ。だけど、時代のおかげで、結婚っていうのはできていたと。まあ、だからこそ、ね、自分の親父とか見てさ、まあ、うちはまあまあ、まあ普通の恋愛結婚だったから違うけど、例えば自分の親、お見合い結婚の人もいるでしょ。そういう人たちは、もしかしたら、よく親父結婚できたなとかね、よくお袋結婚できたなみたいな、思う時もあるんじゃないかなっていう、ね、そういう過程もあると思うんだよね。だから、そういうのはね、時代で、俺たちみたいなやつでも結婚できた時代ということだけど、今はね、そういうのもなかなかない時代だから、世間となかなか関わりのね、ない時代ですから、やっぱり、ね、そういうサービス、お金を払ったサービスを使わないと難しいかもしれないね。コミュ障だからね。でも私今ね、コミュ障じゃなくなるような本をね、何冊か今読んでますから、そろそろあのコミュ障から脱却できるかもしれないからね。聞いてるこのリスナーもコミュ障ばっかりだと思うから、俺がねちょっと本読んでね、これを意識変えたらコミュ障治るぞってね、そういう話がもしあったらね、みんなにお知らせしていって、で、ね、もうお見合いとか、ね、そういうサービスを受けなくてもちゃんと恋愛結婚できるようにね、なんかみんなを導けたらなとちょっと思ってますから、まあこの辺もね、みんな期待してこれからもねラジオ聞いてもらえると嬉しいななんてね思ったりしますね。じゃああとはお便りいただいているのがあるかな。ラジオネーム草壁さん、パルさんこんばんは。サイン入りエネ枕かっこ使用済みプレゼントはいつですか。きっと熱狂的なファンかっこ男、歓喜間違いなしですね。あとニコ生、タイムシフト見ました。だいぶそのデコがねえ。まあその件に関しては女性は意外と気にしない人も多いですから、ただしイケメンに限る、今日も3時間放送頑張ってくださいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。サイン入りエネマグラとかね、なんで使用済みを送るんだっていうね、でもそんなのはちょっと本当に衛生的にね、後で問題出ちゃいますから。まあサイン入りね、名刺で勘弁していただきたいなというところだね。エネマグラは、まあ、自分用だから、急に来んだから、半年とか1年に1回なんかアナルにぶっ刺したいってね、その時使えないと困っちゃうからね、エネマグラちょっと渡せませんからね。あとエネマグラ渡されてもね、やっぱりそのアナルに刺したいっていう人も少ないでしょ。なので、でもやだよ、人のアナル入ったエネマグラはやっぱし欲しくないでしょね。ちょっと エネマグラ自体が真っ白だからさ、少しあれここの部分だけ黄ばんでないみたいな、あるかもしんないからね、ちょっと漂白してから送りたいと思いますんでね、まあプレゼント欲しいよっていう人いたら、まあ無理だけどね、やっぱり送れないね。ちょっと俺のね、ちょっとマーキングついちゃってますからね、これはちょっとうちに置いておきたいと思います。じゃああとはね、ラジオネームガオガイガーさん、パルさんこんばんは。今日はステーキ屋ビリーザキッドに行ってきました。ビリーザキッドのオーナーはあの仮面ライダーブラック RX の倉田哲夫なのです。入店時から、厨房をガン見してました。ブラックステーキを食べ終わり名残惜しかったのですが、会計に向かおうとしたその時、粋な店員さんの計らいでなんと哲夫氏を呼んでくれたのです。哲夫氏は今日は来てくれてありがとうと言って握手までしてくれました。悔いのないビリーザキッド、ビリーザキッド訪問になりました。哲夫氏は思ったよりがたいが良くてでかかったです。今度は RX ステーキを食べたいのでパルさんも行きましょうというね、お答えいただきました。ありがとうございます。羨ましいなぁ。俺も昔さ行ったわけよ、ビリーザキッド東洋町だっけね、その倉田哲夫さん、その仮面ライダーブラックね、と仮面ライダーブラック RX をやっていたね、その役者さんですよ、倉田哲夫さん。この人がオーナーをしているお店、ね、これがビリーザキッド、これ東洋町店なんだけどもさ、昔行った時、俺も同じよ、もうブラックのステーキを、仮面ライダーブラックステーキ頼んでさ、で食べてたんだけど、残念ながらね倉田哲夫さんいなくて、マジかよと、南光太郎いねえのかよと思ってさ、でね、ちょっと今日打ち合わせ出ちゃっててって言われて、でもう少ししたら帰ってくるかもしれないから待ってればいいのにって言われたんだけど、いやちょっと手持ち無沙汰だなと思ってね、もうステーキも食っちゃったし、食後のコーヒーも飲んじゃったしっていうね、いやいいっす、また来ますって言って、その場を離れてもう早 2,3 年経ってますから、なので行こう俺もまだあの RX ステーキまだ食ってないからさ、ぜひあの RX ステーキじゃあ一緒に食べにね、あのビリーザキッドオフ会をねちょっとしたいなと思いますから。高いんだよな、ちょっとな、多分普通のブラックのステーキは1500円ぐらいとかだよね。で RX ステーキ倍ぐらい、3000とかちょっとぐらい、まあそんぐらいはいいかね。ね、だって倉田哲夫さんと握手できるかもしれないんでしょ。会いたいね、本当に。あのぜひ俺のこのブラックね、仮面ライダーブラック熱をねちょっと伝えたい。まあ、っていうか俺仮面ライダーって仮面ライダーブラックと RX しかちゃんとまともに見てないんだよね。ちっちゃい頃に見たのと、まあ最近ニコニコのね生放送、いやニコニコの放送で動画がね毎週アップされててっていうのを毎週見ていった、そんな2年間があったけどさ、そのぐらいだからね、ぜひちょっと哲夫さんには会って握手をねしてもらいたいなと思います。羨ましい、ありがとうございます。じゃああとね、他のお便りを読んでいこうかな。ラジオネームがどれかな、結構もう紛れてる。ラジオネーム400番さん、ホモ内藤さんこんばんは。パル内藤ですよ。どうやら女性より先に男性を部屋に連れ込んでいるようですが、今度のスペシャルウィークではぜひホモセックス実況をお願いします。それでは良いホモライフをっていうね、お便りできました。ありがとうございます。すごいダイレクトなね、あのお便りきましたけど、スペシャルウィークではぜひホモセックス実況をお願いします。できるわけないだろうっていうね話だし、いやそんなに俺もね無理だから、もう本当にあのホモネタやめましょうね。全然ホモでもゲイでもないんだから。ただ腹筋割れてる男がいるとね、ちょっと腹筋触らせてって言っちゃうのはあるけど、もう仕方ないよね。それはさ、男性としての憧れとかあるじゃない。いや腹筋はもう男性女性関係なく割れてたら触りたくなっちゃうから。でも男性だったら触っても怒られないじゃん。でも女性が、あ私腹筋割れてるのって言われてさ、ちょっと見せられてたらさ、触っていいとは言えないじゃん、セクハラになっちゃうじゃん。まあでも言うと思うけど、触っていいって一応ね、あの断られたら断られてしょうがないからね。でもね、あわよくばと思って触りたいみたいな。でそのまま下から腹筋触ってって上の方に行くみたいな。 まあ、逆でもいいです。下の方に行ってもいいですけどね。まあそんなんでね、まあ腹筋触りでたまにはな、ちょっとなので今度腹筋、あいいね、腹筋割れてる女の子となんかちょっとそういうのできる場所ないですか？腹筋キャバクラみたいなあったらね、ちょっとそのセクキャバみたいなところだけど、さ、おっぱいパブじゃなくて腹筋パブみたいな、ね、男じゃないよ、全部ウホっていう男じゃなくて女性で腹筋割れてる子、そういう子が接客してくれたらいいね。腹筋もあっておっぱいもあったら最高だけどね。じゃあこれはおっぱぶ行けよってね、おっぱぶ行って指名で腹筋割れてる子いますっつってね、その子つけてくださいっつってね、でもうおっぱい揉んでね、腹筋揉んでみたいなね、そんなのやっちゃいますから。ちょっと斜め上行ったね、変態な感じしますけども、まあ、そんなのもね経験したいなと思います。あとはラジオネーム399番さん、先日の放送で言った話なんですけども、それに対してね、学童保育で働きたいと言ってるので一言だけ、パルさんみたいな人とは働きたくないな。パルさんは表向きは見せないだろうけどね、パルさんは子供を預けるに足る人間性ではないよ。自分の好きなことをやる方向で頑張ってほしいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ俺が先日ちょっとボランティアね、ボランティアするんだったら何するの、何したいのってところで学童保育っていう話をちょっとしたんだけども、それに対するねお話ということで、まあパルさんみたいな人とは働きたくもないし、子供を預けるような人間性じゃないよとね。パルさんはパルさんで好きなことがあるんだったらそっちに頑張って、学童保育の方にはちょっと来ないでくださいということなんですけども、まあそうね、まあ難しいよね。だからこそボランティアで一回、わかんないじゃんそれはさ、一回やってみないとわかんないことってとても多いよね。まあそれもね、やっぱ学童保育だってボランティアで一日だって子供を預かって、下手したらね、そうやって命の危険とかもあるかもしれないからね、そういうんだったらもうまず一回も関わんないでほしいってもちろんあると思うけど、でもね、一回関わらせてもらえたら嬉しいかな。ね。その人の向き不向きとか、わかんない。それでね、ちょっとボランティアやって、良かったという風になればさ、引き続きやってきたいのもあるしね。まあわかんないけどね、別に自分に子供ができたらさ、子供を育てるので精一杯だろうし、子供にね、やっぱし愛情をね、注ぎたいから、他の子たちにね、愛情を注ぐ時間は自分の子供にってなっていくかもしんないから、多分、こういう考えが、多分学童保育とかをするっていう人間性じゃないんだろうね。子供すべてに対して、平等に愛をあげられる人じゃないと、やっぱ違うのかな？わかんないけどね。自分の子供できちゃったらやっぱ自分の子供になっちゃうもんね。だから、難しいですけどね。まあ、結婚する前であれば。で、まあ、仕事っていう部分でもあるからね。そうすると、まあ、平等になっていくかなと思うけど、まあ、なんとも言えないけど、でも、あんまり、ね、パルさんは、こっちの方じゃないんじゃないのっていう、そういう意見もあるわけだからね。まあ、そこを踏まえて、もし何かボランティアするんであれば、ちょっと気をつけたいと。ね。そういうふうに思うけど、まあ、仕事にするのっていうと、仕事にするわけじゃないから。まあ、例えば、まあ、もし俺がね、今後、どっか家買ったりとか、一軒家買ったりとかしてさ、そしたら、ね、その地域の子供とかで、ね、子供会とかあるでしょ。そういう時に、ね、お父さんお母さんも参加するだろうから、ね、そういう時に参加したりとかってのは絶対あるわけだからね、年取って、俺がもし結婚したりとかね、あれば。だからそういうのとあんまり変わんないっていう認識で、まあ学童保育を考えている部分もあるので、まあどうなんでしょう。現実がちょっとわからないからね。まあ一回参加してみて、すいません。ね。おっしゃる通りでしたってなるかもしんないからね。まあ一回やってみないとわかりませんなっていうところですね。あとは、そんなもんでしょうか？お便りはね。よかった。ね、いろいろといっぱいいただいていたからね、全部読めるか分かんなかったんですけども、一応全部読めたということで、 こんな感じで、じゃあもうお別れのお話をしようかなね。あとちょっと一個最後いただいてる、あ、ちょっといくつかいただいてたね。ちょ、もうちょっと読もうね。長えなって思ってるかもしんないけど、もうちょっとよ。ラジオネーム東京マラーさん、明日はアップルの WWDC があります。もしかしたら新しい iPhone の発表があるかもっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。 iPhone 6 Plus 来るかな。まあもうね、なんていうの、 MacBook とかね、あの辺の発表はないかななんて、この間あったからね、ないかもしれないけども、まあ iPhone 6 Plus あるかもね。でももう俺は当分買えないからね、 iPhone 6でもすごい十分高スペックで、もうちょっとオーバースペックだよね。なので3年ぐらいはもう端末変える必要もないかななんて思うからね、あんまり気にはなっていないんだけども、まあまあ発表があればね、ちょっとチェックしちゃうと思うんでね。何かしらね、まあ次就職したりとかね、働いたらね、まあ MacBook とかも欲しいからね、少しね。なんでその辺もちょっと情報チェックしてみたいと思います。ありがとうございます。あとはお便りいただいてます。ラジオネーム林家 3P さん、ちょうど落語のね、今日話してたからね、似たような名前ですけど、ね、林家 3P さん、パルさんこんばんは。2ヶ月ほど前から聞き始めました。いろいろと批判とかあるようですが、パルさんの計画的自堕落や甘すぎる未来日記は、これぞ心の童貞と言わんばかりで本当に楽しいです。私は一応世間一般的な社会人をやっていまして、仕事や子育てに時間を取られて、ほとんど自分の時間を持てない毎日なんですが、これって結局将来に対して保険をかけて、かけようとしているだけで、生き方が正しいのか正しくないのかって話ではないんですよ。その保険が報われるとも限りませんしね。パルさんのように童貞をこじらせ続けられて、それで、生活もできるのなら言うことなしだと思います。今後とも頑張ってください。ですが体だけはお気をつけてってね、お答えいただきました。ありがとうございます。2ヶ月ほど前から聞き始めたね、もう社会で言うところのね、もうちゃんとした人間ですよ。そんな人がね、ちゃんと仕事もしていて、結婚もして、子供もいて、そんな人が聞いているとね、そんなお話ですけどね、ありがたいですね。もう最近のね、俺のこの自堕落っぷりね、無職になってから本当にひどいけど、まあこれもあと1ヶ月2ヶ月の話よ。こっからもう何かしら仕事するから、さすがにちょっとまだ転職サイトで申し込みをしたね、応募した、結果がちょっと来てないから、でこれはちょっともう2週間ぐらい待っちゃってるから、さすがに明日明後日で一回メールとかしてね、確認するから、でどうしようもなかったらもう普通にお金がなくなっちゃうからね、つなぎでもなんでもちょっと仕事しますね。でそれによってまたね、お話変わってきてね、自堕落じゃなくて少し未来に向かって歩み出すかもね。34歳でアルバイト始めましたみたいなね、自堕落じゃないですかとなりますけど、まあいろいろね頑張っていきたいと。でね、こうやってお便りいただいた林家 3P さんはさ、まあ結婚してちゃんとしたね、その社会人やってますけど、それはこれでね、まあ保険をかけているね、ようなものだから、まあ生き方が正しいとか正しくないかって話ではないということでね、まあどっちがいいのと、結婚してちゃんと真っ当に生きるのと、俺みたいにねわけわかんねえ生活をしてて、どっちがいいのって、まあわかんないよねってね。でもまあパルさんのように、まあこんな風に生きてても生きていけるんだったら、それはそれでねありなんじゃないですかっていうことだけど、まあどっちがいいのかなんてのはねわかんないよね。でもやっぱりその自分の心の幸福度ね、その辺が高い方がいいんじゃないかなと思うんだけど、全く今幸福度がゼロなんだよね。なんでね、やっぱりもうちょっと頑張りたい。やっぱり仕事かなね、自分のやりたいそのジャンルの業界仕事ついて、がむしゃらに仕事頑張りたいなと 思ってますけどね。仕事離れてそろそろ半年経つからね、仕事ってどうやってするんだっけみたいな、ね、そんな感じになってますけどね。まあちょっとね、その辺はうまく人生が回っていけば嬉しいなというところだね。じゃあそんな感じでね、今日も長々と喋ってしまいましたけどもね、本当に喋るね。いや、ありがたいことよ、こうやってね喋ることがあって、でお便りいっぱいもらってね、ありがたいっていうことなんだけど、で一応来週は6月14日の日曜日、また23時からね1時間やっていきたいと思うんですけども、で今週ちょっとね、もう一個、まあ、これ軽くなんだけども、ラジオスクールで知り合った人がさ、うちに来たんだよ今週。で急にまあ、社交辞令でね、まあいろいろと話をしてたの、その名電話番号交換してねくださいとか言って、じゃあ今度ね家行っていいっすかみたいな、おーみたいななってたんだけどさ、まさか本当にそういう話になるとは思わなくてさ、でまあ、課題とかあるじゃない、ラジオスクール、でそういう話もちょっとしたいからつって、今度ちょっと内藤さん家行っていいっすかって、でそんなの来てさ、おーみたいな言ってさ、もう明日いいっすかみたいな、おーみたいななって、で来たんだよ。久しぶりに家に人が来たからさ、もうどうしようと思って、掃除して掃除して片付けて、久しぶりにね、ソファーベッドをソファーの形にしちゃったからね、もういつぶりだと思ってね、そのぐらいちょっとドキドキしちゃって、でこの人がさ、まあ、どこまで行っていいかわかんないけど、海外で生活していた時期がある人なのね。そういう人ってさ、結構グイグイ来んのよね。俺のそのパーソナルスペースってあるじゃない、ここからはあんまり入ってほしくないなみたいなスペースあるんじゃない、グイグイ来んだよね。いや、そんなん関係ないっすみたいなね、知らないっすみたいな、グイグイ行きますみたいな、そんなんでさ、まあ、海外生活が長い人は多分そんな感じになっちゃうのかなと思うんだけど、日本人特有だよね、なんかそういうパーソナルスペースがなんか結構広い感じのやつがね。でさ、なんか生命力の塊みたいな人なの、もう俺と逆みたいな、なんか俺はネガティブでさ自信がないじゃない、その人ポジティブで自信があるので、グイグイくんのね。俺はもう全然もうシュンシュンしてるわけだからさ、どうにもなんねえんだけどさ、逆の人でさ、まあそれでね、ちょっとラジオの話とかいろいろしてさ、でもちょっと疲れちゃってね、なんて疲れちゃうっていうんじゃなくて、生命力に当てられるっていうのかな、いつもの自分のペース、その落ち着いてなんかあんまり覇気のない生活っていうのを、その生命力の塊みたいな人と話すことによって、なんか無理やり引き上げられるっていうか、だから自分のポテンシャルを超えた状況を、2時間半とか3時間ぐらい一緒にいたんだけど、だから彼が帰った後なんかわーって一気にどっと疲れてさ、俺のなんかパワー全部出し切ったなーと思って、すぐその後寝ちゃったけどね。いや、そんなね感じの、ラジオスクールの人、まあもう友人と言っていいんじゃないですかね。そういう人がねちょっと来てくれて、でお話をちょっとしたりとかしてね、まあ良かったんですけど、でこの人もうグイグイグイグイなんでね、いろいろとその場で話が進んでいって、で、今回の今の放送338回ですけども、340回ね、スペシャルウィークはもうすぐそこですよ。で340回のスペシャルウィーク、その人ゲスト出演しますね。パルさん、あんた二人で喋るの苦手じゃないの？ありますけど、いや苦手だよね、苦手なんだけど、なんかあっという間にそういう話になったね。別に嫌がってるわけじゃないの俺は、ただいつもそういうのはさ、ちょっと時間かけて考えたりとか、ちょっと躊躇するっていう部分あるけど、やっぱりね、なんか勢いがあるというか、生命力がすごいというか、なんか熱いというか、エネルギッシュというか、そういう人だったからね、ポンポン話が進んでいって、でじゃあスペシャルウィークね、来てもらうってことなんだけども、ちゃんとなんで来るのかっていうところ、ね、この人が結構その女性とかね、そういうところに対して強い人、まあそれはね、もちろん自信もあってさ、結構イケメンなのよ。 で、ぐいぐい来るっていうところだから、まあ、男はやっぱり推しが強くないとダメなんだな、なんていうのもね、ちょっと再確認したところはあるんだけど、なので、スペシャルウィーク。いつもスペシャルウィーク何するか考えるのが大変だったんだけども、せっかくだからということで、ここで、スペシャルウィークコーナー、ね、ちょっと1時間やって、1時間ちょっとぐらいかな、やっていきたいと思うんだけども、題して、デモデモだってカウンセリング。このコーナーをちょっと新しく立ち上げつつ、ね、スペシャルウィークでね、やっていきたい。どんなコーナーって言うんだけど、まあみんな恋愛に対していっぱいなんか疑問質問あると思うんだよね。だけど、俺に聞いたところで、まあ俺もね、お便りいただいたら答えるよ。だけど、結局、根拠のない説明だったりとか、ふわっとしたね、終わり方して、結局傷の名前、舐め合いになって終わっちゃうじゃない？だけど、この女性とかの関係のお話とか、いろいろね、もう多分答えを出せる人なのよ。このラジオスクールの人。なので、みんな、ぜひ恋愛関係とか、ちょっとカウンセリングをしてもらおうと。で、ただね、そういう自信満々の人の意見っていうのはさ、俺たちすぐ受け入れられないじゃない。だから、そこはリスナー側に立って、俺が反論するから。みんながお便りくれます。ね。どうしたらいいですかと。例えばだけど、女性と出会うにはどうしたらいいですかって。そんなお便りでいいですよ。いただいたら、それを俺が読んで、で、そのラジオスクールのね、人に質問します。そうすると、その人が答えてくれる。でも、答えるのも、ちょっと、ね、俺たちにとってはハードル高いかな、みたいな。そういうね、答えが入ってくる時もありますよ。その時に、ね、このタイトル通りよ、デモデモだってカウンセリングっていうところだから、ここで答えが来たら、ね、俺のね、反論の部分ですよ。デモデモだってタイム。ね、こちらの方で、でもさ、とは言ってもさ、だってさ、とね、でもでもだってという話をして、ね、リスナー側に立って、そういう風に反論するから。で、それに対しても、彼にね、ちょっと答えてもらって、解決をしてもらって、もしかしたら、その、ふわって終わっちゃうかもしれないけども、結構、いい答えをくれるかななんていうところで、ちょっとそのね、試しで話したの。出会うにはどうしたらいいのって、ね、こういうお便り来たんだけどっていう体でちょっと話してみようかって、簡単に話してみたら、いや、意外と、なるほど、これだったら、俺たち、ま、ちょっとハードルは高いけど、いわゆる恋愛指南書で書いてあるような感じじゃなくて、それよりも一個ハードル低い感じで提案してくれたりしたから、あれ、これは意外とね、なんかイケイケな感じが最初はしたんだけど、全然こっちに寄り添った意見も言ってくれるなと思って。で、やっぱりね、まあ、彼のね、いいところっていうのは、まあ、大体人間、俺がいいなって思う人はさ、人の意見をすぐ否定しない人ね。もう否定するやつ一番嫌いなんだけど、ね。まあ、こういう意見もあるよねって。受け入れた上で、でも、こういう風にしたらもっといいんじゃないのっていう提案をちゃんとしてくれる人。だからね。まあ、こういう人じゃないと俺もね、なんか一緒にやりたいなとは思わないからさ。そういうね、人間性も結構いいかななんて思いますんでね。まあ、そんなんで、スペシャルウィーク。まあ、2週先なんですけどもね。そういうことをしたいと思ってますので、お便り、まあ、いただければと思います。なので、お便りの方は、デモデモだってカウンセリングのコーナー宛て、みたいなね、そのデモデモだってカウンセリングって言葉入れてくれればいいです。掲示板でもメールでもね。で、そこに入れてもらって、で、質問、ね。まあ、なんでも本当に、さっき言った同じ質問でもいいよ。どうやったら女性と出会いますかとか、そんなんでもいいし、もっとまあ性的な話でもいいけど、まあえぐいね話になっちゃうかもしれないから、もっと根本でもいいと思う。なんか女性にモテるにはどうしたらいいですかとかね、そういうのでもなんかすげえアバウトだなって感じでもいいし、多分異性関係悩んでることあったらこの機会に聞いちゃった方がいいと思うわ。 いろんないいアドバイスもいただけると思うので。で、そんな感じで、スペシャルウィークやっていきたいと思いますんでね。まあ、これ今週来週ね、募集してますから、で、多分答えられるお便りもそんな多くないと思うからね。人が来てるから、2時間半とか3時間とかね、ラジオやるわけにはいかなくなっちゃうからね。まあ、1時間から1時間半ぐらいでね、ちょっとコーナーだけで、その週はやりたいと思いますから。まあ、そんな感じ。またね、来週もその募集はすると思いますのでね、まあ、先にいただけるんであればね、まあ、いただいて、あとはそういう質問ね、どういうのにしようかななんていうのをちょっと考えといていただければと思います。じゃあ、そんな感じで。今日もね、長くなってしまいましたけどもね、何時間やってんだって、2時間半ちょっとやってしまいましたけども、もうこんな感じですね、いつもね。まあでも、これで一回ね、ちょっと全部もらってた、お便りとかはね、全部読めたかなと思いますから、来週からはね、もう少しコンパクトに2時間以内でね、収めたいと思いますので、そんな感じで、また来週もね、やっていきたいと思いますのでね、またお聞きいただけたら嬉しいなと思います。それではね、今日もね、長い間お時間、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよならー。